やいやマスター大変だったんだって。
大変だったよ
ねえ、
大変だったんだよ。
いやいやいやいや、まあちょっとね、今日は、ジダラクサイさんにもお越しいただいてます。ジダラクサイさんもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
X で知ったんですけど、マスターがご夫婦で流行り病にかかってしまったとね。
そうそう、流行の先端を言ってしまいましたよ
流行の、いや今時かかるのは流行の先端と言えるのかどうか分かりません
だいぶ遅れてるけどね。
うん、初めて、初めてだったんですか。
そうそう、初めて。いや、ずっと気をつけていたんです。
うんうんうん。
で、世の中ね、なんかだんだんそのマスクしてんのがどうたらこうたらとか言ってさ、
はいはいはい、
マスク外す人もずいぶん増えてきたんだけど、僕らはこうできるだけこう公の場ではマスクはつけてっていうことで、買い物行ったりしてもマスクつけてっていうふうにしてたんだけど、うんうんうん、
はい、
まあおそらくは、うん、業界の会合に出たんですわ、僕が。
ああ、なんかそれもつぶやいてましたよね。
うん、業界の会合に出てて、で、まあ飲みの入る会合だったんで、マスク外さざるを得ないじゃない。
どうしても飲食があるとなればね。
そうそうそうそう。その時に同じテーブルにやたら咳してるやつがいたんだよ、ね。
やだね。
なんかこう、いや、はにわさんなんとかこんとかなんですけど、絵本絵本みたいな。
ああ。
そういう感じの咳をしてるやつがいて、やだなと思ったんですよ。
うんうんうん、
で、やだなって思ったんだけど、うんうんうん、まあ、ね。だからといって、こう、あからさまに避けるわけにはいかず、
まあね。
まあ、その彼としばらく話をしてたわけですよ。
はいはいはい。
でそれが木曜日ですわ。
はい、先々週の木曜日。
で、その後ちょうど前回の収録ですよ。
はい、
あれ土曜日ですわ。
はい、
で2本撮りですわ。
そうでしたね。
それで、
うん、
2本撮りのだから何安家がどうのこうのっていう話を2本目でしたじゃない、
は
い、
しましたね。
で終わる頃になって、
うん、
なんか寒気がしてきたのよ。
いやー怖い。
それで、あ、やばいと思って、まあ終わって、風呂入ろうと思って、服を脱いだら寒くてしょうがないんですよ。あ、やばいなと思って、まあ風呂にはなんとか入って、で、家に、ロキソニンがあるんで、
はい、
飲んで寝たんですよ。
はいはいはい。
で、飲んで寝たら熱はコーンと下がったんっていうか、まあ、最終体温を測った時にちょっと高めだったんで、ロキソニン飲んで寝たんですよね。
はい。
で朝見たら大した熱はないんだけど喉が痛くてさ、で喉がとにかく痛くてうわーと思ってて、まあとりあえず一日様子見るかつっておとなしくしてて、
はい、
で夜になっても治らず、日曜日ですわね。で、はい、日曜日ずっといて、で日曜日だからろくに病院もかかれず、ほんでもって月曜になり朝になりやっぱり熱がちょっとあると、
はい、
いうことで、いやこれは病院行って調べた方がええなということで、うん、でいや今時って調べてもらえるんですかみたいな話をしたら、いや来てやりますよっていう話だったんで、
はい、
で病院に入るなって言われてね。
ああそうですよねまあまあまあまあ。
で車で待機してて、で、ま、順番来たから検査するからちょっと玄関まで来いや言われて、玄関まで行って、うん、鼻の中で
グリグリされてね。
でまた車で待ってるやみたいな話になって、はいはいはい、で後で電話がかかってきて、あんたろ、うん、コロナだよ言われて、ね、
じゃじゃーんですよね。
じゃじゃーんですよ。まあそうだろうなと思ったんだけど、
まあね、
うん、でその時にいやもううちの奥さんとも話をしてて、奥さんの方ももう覚悟を決めててねいやあんたなったら私もかかってるよねみたいな
悲壮感があるな。
で、
うん、
僕より2日遅れですわ。
ああ、そうですか、やっぱり。
もうなんかちょっと調子悪くなってきた、みたいな。で、僕の時は、病院行って実際鼻でグリグリってやられた検査だったんですけど、
はい、
奥さんの時は、同じ病院に電話かけたんですよ、嫁が。そしたら、いや、旦那がコロナになっててっていう話をしたら、もうなんか市販の薬で、市販のキットで、検査してくれ言われて。
ああ、まあありますもんね、うん、
うんうん、で薬局に言ってるから言われて薬局行って買ってきて、
はい、
で唾液で検査するやつやったらもうビンゴでね、
うん、
で、まあ、あれですよ、僕と嫁とあの高い抗ウイルス薬を飲んでですよ
もう補助も出なくなったことでおなじみの
補助も出ないのに、もうあの2万いくらする薬を飲みましたよ僕。
はいはいはいはい、
まあそうね、でまあね、で熱自体はスコーンと下がるんだけど喉の痛みが取れなくてね、
う
ん、
まあそうですか。
で今はもう声戻りましたけど、はい、声も随分低くなっちゃって、あの本当キリンですみたいになってね
ある感じね、うん、
逆に、嫁さんにはなんかそっちの声の方がいいんじゃないとか言われて、なんかぐるぐるってなったりしながら、
はい、あそう
まあまあそんなこともありながら、
はい、
まあ、それでも2週間経ったかな、うん、2週間経ったって、うん、まあもう自分としては全然もう大丈夫なんですけど、ただねやっぱ咳が抜けないね。
咳がね、うーん、
ね、でこうなんだろう、思い出した頃に咳が出始めると止まらないっていう、なんか喘息みたいな咳になるの。
ああ嫌ですね、
うん、それがちょっと苦しくてね、うんうんうん、でやっぱ周りの人にもやっぱこうもう感染はしないって分かってても精神的にやっぱ嫌じゃない。
わかりますよ、うん、
だから迷惑かけるなっていう、相手も絶対嫌がるなっていうのがあるからね、
はい、うん、
この辺がちょっと今嫌ですね。
なるほどね、まあね、
まあ、まあでも、うん、自分も奥さんもあの峠は峠っていうかね、もう回復はしてるんですけど、
うんうん
うん、ちょっとまあ後遺症っていうのも大げさですけど咳がまだ抜けない
。はいはいはい、いや、はい、本当に気をつけていただいてね。
あるもんじゃないです。
いや本当そうですよね。
あんま見ない方がいいですよ。
もうジダラクサイさんってちなみにかかったことあるんですか？
あ、ないです。
まあね、ジダラクサイさんの場合ご商売のこともあるから日頃から多分気をつけているんだとは思うんですけど、うん、全然ないんですね。
あ、全然ないです。もしかしたらかかってたかもしれないんですけども、症状出ないまま終わってるんで。
そうなんだ。
わからないじゃないですか、そこは。
そうですね、
なんとも言えない状況ですね。ただまあうちでは一応出てないというふうに言うしかないですね。
まあそうだよね、うんうん、はい、私もね、うん、まあ、幸いかかったことがないんですよね。まあ私の場合もね、妻がやっぱり病院勤めですので迷惑かけるわけいかないっていうのもあるんで、いまだにもうどこ行ってもあのアルコール消毒はするし、マスクはするし、もう周りがもういいんじゃないっていう空気の中でも僕は固くなりマスクをしてるんですよね。まあそれが功を奏しているのか、かかったことはないんですけど、まあとにかくね、完全になくなったわけではない、こうやってね身近な方でもやっぱりありましたので、リスナーの皆様もですねお気をつけいただければと本当思ってますけれどもね、
はい、あとねちょっと皮肉なことが一つありまして。
何でしょう？
まあ、会社に行きまして、その感染する前なんですけど、
はいはいはい、
でまあ私もあの会社の中では それなりに偉い立場を一応拝命しておりましてね。
管理職ですからね。
まあまあ会議があるわけですよ、管理職というか、はいはいはいはい、でそこでいやそろそろうちの会社もその会社の中でマスクをしようっていうのはもうやめたらどうだと。
ああ、
もう世の中見てもどこもそんなマスクしろって言ってないし、
うん、
お役所なんか行ってもお役所の人もマスクなんかしてないよと。
はいはいはい、
今さらね、いや今時会社の中でマスクしろっていうのはどうなんだっていう話が出たんですよ、
うん、
その時に自分はバカ言うなと、
はい
ね、それはその世の中 雰囲気が緩くなってるだけであって、別にでその数え方とか、まあ、そういったと国の仕組みとかが変わっただけで見えなくなっただけであって、コロナ自体はまだまだあるんだぞと。
そうですね、
いう話をしてて、しかも、まあ、マスクも会社の中でしろっていう話をしてるけど、まあ、みんなそれなりに若干こう雰囲気が緩くなってきてて、でこう席にいて特に話をしないときはマスク外したりしてるやつも いるし、それに対して僕らも別にそれをいちいち咎めたりしないんですよ。
まあね、そういう空気はありますよね、実際ね。
だからそのぐらいそのマスクをしろってなってても緩い雰囲気になってるんだから、それをそれ以上緩めなくていいだろうと僕は主張したわけですよ、
はいはいはい、
そしたらまあその場の雰囲気がなんとなく、うん、じゃあまあ今まで通りで行きましょうかみたいな、その、あえてそのこうマスク着用を緩めるという方向にはいかないで、今のままで、まあ、若干緩い雰囲気はあるけれどもそのままで行きましょうかみたいな感じになったんですよ。
はいはいはいはい、
でその会議の夜ですよ、僕が感染して
身をもって恐ろしさを
身をもってそう、ね、バカ言うなと、ね、
はいはいはい、
ほら見ろ、 昼寝。
まあ本当ある意味ではあれですよね。
ってしまいました。はい、
もう自分の体を使ってこう。これ見たことかとね。
社員の命を守ったわけですよ、
いやいやいやいや、まあ本当まあちょっとね、まあ笑っちゃいけないんでしょうけどね、本当皆様もお気をつけくださいとしか言いようがないですね、これに関してはね。まあ特に今かかるとね、今かかると高くつくしね、それこそ本当にね。
あの検査代金から何から含めて大体3万かかってますから、
ね、いやいやいやいや、本当ね、もう補助もなくなってしまいましたので、ぜひ皆様、お気をつけくださいと、財布も風邪をひきますよということでね。
本当そうですわ。
はい、ありがとうございます。さあ、ということで今日はですね、まあ、そんなこんなで2週間ぶりの収録だったんですけれども、この間ですね、愚者の宮殿ではリスナー投稿企画ということで、私〇〇なのでこの作品見られない、このエピソード見られないトークのですね、募集をしておりました。はい、で4月4日に締め切ったんですけれども、今回もね、結構な数おかげさまで投稿いただきました。ありがとうございます。今日はね、そんな皆さんのテーマトークをご紹介しながら、我々3人でね、いろいろコメントをしていきたいと思っておりますので、お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、早速紹介をしていきたいと思いますけれども、まあ実は今回のこのトークテーマというのは自堕落斎さんがご提案だったんですよね。はい、
はい、
で、じゃあちょっと皆さんの お便りご紹介する前に、なんで今回こういったテーマで募集してみようと思ったのか、そのあたりちょっと聞かせてもらってもいいですか。
ですね、まあ、その好きな漫画アニメってジャンルがあるとは思うんですけど、好き嫌い以前になんかこう、うん、自分のこう心情と合わないから見れないみたいなことってあるんじゃないかなと思ったんですよね。
はいはいはい、そうだね。
好きな作品であれ何であれ、
うんうん、
っていうのがどうしてもこの出てくるんじゃないかな、はい、このアニメそのものは好きなんだけどこの回だけはちょっとっていう、
はいはいはい、
あ、もう二度と見たくない、
うんうんうん、
とかっていうのはあるはず、あるんじゃないかなって、それは多分トークテーマになるんじゃないかなみたいなところから、じゃあ自分は何だろうなと、まず自分で考えてみて、はいはい、1個はツイッターの方でも、ツイッターじゃない、X だね、うん、X の方でも一応あげましたけれども、逆転裁判っていう、はい、ゲームがあるんですけれども、そちらの2、
うん、
逆転裁判2の、2話目ですね、がですね、この犯人役の男の人に感情移入しすぎて、クリアできなかったんですよ、犯人にできなかったんですね。
ああ、そうか。
はい、
あ、もうその人が犯人なんだけど追い詰められないってことね、
はい、追い詰められないんですよ、
はいはいはい、
やったことある方はもう確実に分かると思うんですけど、俺の気持ち分かってくれる人いると思います。逆転裁判 の中でも、なんだろうな、悪意ない殺意というか、
うんうんうん、あるよね、うん、
はい、
そうそう
という、すごいね、そのかわいそう、そう、同情してしまうっていう犯人であり、うん、でその犯人そのものがその自分の罪をちゃんと真正面から受け止めているんだけれども、ある事情があって自分は犯人として名乗り出ることができないっていう矛盾を抱えたまま裁判が進んでいくんで、
はい
はい、すごいいいシナリオなんですよ、
うん、
大好きで、大好きなんだけど、だからこそ俺はクリアできなかったですね。
ああ
、
逆転裁判ってね、まあ、アドベンチャーゲームだと思うんですけど、結論が変わるわけではないからね、あくまで、はい、そうそうそう、最終的な目標は一つであって、いくらね犯人に同情できるとはいえ、有罪にしないわけにはいかないのでね、
話が進まなくなっちゃうんで、実はそこから先やれてないっていうのがあるんですよね。
なるほどね。
はい、であとはもうあれですね、私の、主義主張というか、まあ、職業柄っていうものもあるんですけれども、
はい、
異世界食堂っていうアニメが見れないんですよね、僕。
あ、結構、まあ、人気ありましたけどね、
うん、はい、人気があったとは思うんですけれども、それ何かっていうとですね、あれは人間ではできないからです。主人公キャラクターが、
あ
ー無理です。
なるほどね、うん、
はい、人間にはできませんし、店の規模で食材の仕込みやらその、回転率を考えたときにどういう仕切りをしてどういう仕入れをしているのかさっぱり分かんなくて、
そこが気になっちゃうわけだ、そのバックヤード、バックヤード的な部分がね、
そう、絶 対に無理だし、この仕込みをもし一人そのワンオペでやってるんだとしたら、うんうん、あの睡眠時間を削っ、まあ、睡眠時間ゼロにして、なおかつ1日が30時間ないと成立しないだろうなっていうような内容なんですよ
ちょっと自堕落斎さんに聞いてみたいんだけど、あの、はい、深夜食堂っていう漫画あるじゃないですか、
はい、
アニメドラマにもなったのかな、あれは大丈夫、大丈夫なの、あれ、
あれはね、まあギリギリ、まあ、
ギリギリ
ギリギリというか、まあ、やってやれなくはないかなっていう感じなのと、まあまあ、あれはまあ、ある程度都合があるので、うん、どうしても あるものでできるよっていうような
もの
っていうのはある程度は選んでいるんですけど、まあ、でもあの冷蔵庫の中パンパンだろうなっていうのは、
うんうんうん
うん、つかないんですけども、それでも深夜食堂の場合はある程度なんだろうな、使える食材が共通だったりとか身近にあるものとか、
うんうん
うん、例えばないよって言った時に、いやマスター買ってくるよぐらいの気持ちで行って買ってきてもらえるぐらいのものなんですよ食材みたいなものが、
はいはいはいはい、
うん、なんだけども、異世界食堂の場合は仕込みが入っているものがいっぱいあるんで、
はいはいはい、
はい、
そうだよ
ね、例えばなんだけど洋食屋の中でカツ丼作ろうと思うとタレとかってどうすんのって思って、
うん、そうだよね、うん、
はい、
そう、醤油、酒、みりん、砂糖、
そうだって、お出汁があるので、じゃあその出汁はどう引くの、でもあの人の性格的に絶対自分で引くよね、
うんうんうん、そういう感じだよね、
っていうふうに考えちゃうと、
うん、
まかないだとしてもなんかそうではないよな、で出来合いのものを使うかっていう話なんですよね、
はいはいはい、
多分作品のテーマ的に、
うんうんうん、
うん、っていうふうになると、え、どっから出たそれっていう
そこが気になる、
そこが気になっちゃうんですよ、
はいはいはい、いや、はい、それはやっぱりね、自堕落斎さんがやっぱ飲食店やってらっしゃるっていうね、うん、こともつながると思いますし、
はい、で、その中で、まあ、許せるっていうか、そこが分かってなかった時はミスター味っ子見れたんですよ分かってなかったから、その実際に
あれこそまさにファンタジーだからね、
ファンタジーでその演出はいいんですけど、メニューが絶対無理なんですよ並んでるメニューが100%無理です、
あれ、はいはいはいはい、いや、わかりますよ、うんうんうん、なるほどね、そうかそうか、はい、いや、なるほど、ちょっとお手本のような、一つ回答をいただきましたね、これはね、
だからあれだよね、自分がこの間話した自分が魔改造の夜見るときにいろいろもにょるっていうのと、
あ、そうですね、
似てるかもしれない、
似てます似てます、でそれがやっぱそれが目についちゃうと、その多分面白いんであろうんだけども、ものすごく冷めた目線で見てる自分がいるんですよね、多分アニメ見てるときに、
そうそうそう
そう、それが嫌なんですよね、
なるほどね、
でいちいちほらケチつけるようなことじゃないじゃないですか、アニメだぞっていうふうに俺自身も思ってるんで、
うん、
まあまあそれでそう思ってくれる人がいるならいいかもしれないけど、これは無理だよなって、そのなんかできそうな感じがあるのがすごく嫌なんですよ、
うんうんうんうん、
このぐらいできるでしょ、いやすっごい大変だよっていうすっごい大変だよ、だって休日の日にビーフシチュー、寸胴1個仕込むって結構めんどくさいよ、半日かかるよっていうふうに思ってて、それが一応ほら契約の内容で1個あるので、
はいはいはいはい、
はい、
そうだよね、いやいやいや、
だからいいんですよ、ただ洋食で出てるものだったら全部いいんですけど、そうじゃないものが結構ちらほら出てきちゃうんで、これ店のメニューには多分ないよねっていうか、もしくはその、うん、あるものでできるものじゃないよねみたいなものがポンポン出てくると、っていう風に思っちゃうっていう、どうしようもないこのなんか職業病的なもんですね、
はいはい
はい、
なるほどね、まあ、職業柄って言われちゃうとね、まあ、僕もつい先日までエロゲーを作ってたわけですけど、僕たちのリメイクっていう、まあ、アニメにもなったんですけど作品があるんですよね、でこれの主人公って、まあ、しがないエロゲディレクターなんですよ、でところがそのエロゲーの会社が鳴かず飛ばずでね、会社が倒産してしまって、なんだろう、本人もなんか、いやこれ道間違えたかなみたいな感じで うつうつとしてると、なぜかこう10年ぐらい前に戻ってて、生き直すんだみたいな作品があるんですよ、これはねもう辛くてね、僕は あのね、完全にそのエロゲ会社でのキャリアがね、失敗として描かれるんですよ。もう、こんな道進まなきゃよかったっていう、失敗例として出てくるのね、そのエロゲ会社が。でね、もう1話でその描写があるんですよ。で、これアニメにもなってそれなりに人気あったらしいんですけど、あのね、もう、辛い。辛くて、ダメだった。なんていうの？いや、そんな、自分のエゴを押し付けるつもりはないんだけど、なんか自分がやってきたことを否定されてるような感じを受けちゃったんですよ。その、今時エロゲなんて、みたいな。で、会社の経営もザルで、情熱だけあったってダメだよね。計算ができない、経理ができない会社だったら、みたいなね。で、当時そういう山市みたいなエロゲ会社っていっぱいあったんですよ。僕がそれこ そこの世界に入った90年代本当お尻から2000年代頭ってまだまだ一発当てればすごい時代だったんですね。無名のメーカーでも一発エロゲ当てれば何億みたいな、まだ夢のある世界だったんですよ。で、ウゴのタケノコ用のようにいろんな会社が出てきて、で、もうね、何千万も借金してて、当時はさ、ね、そうやって金も貸してくれるんだよね、銀行がね、まだ。で、ね、本当に、そうやって、5000万借金したけど、これが売れれば何億円みたいな、で売れなくてそのまんま潰れちゃったみたいな会社を5万と見てきたので、もう辛すぎてね、辛くて、実際それでこう、売りかけが飛んじゃったこともあるし、こう、僕自身もね。そうそうそう。うんうんうん。で、本当、もう家賃が払えるか払えないかみたいな、その会社のせいでみたいなことを追い込まれた辛い記憶が蘇るんですよ、本当に。で、原作はラノベだし、漫画も、割とライトのテイストで書いてあるんだけど、もうね、そういう問題じゃないのよね。やっぱりこう、うん、怒ったことがもう自分の怒ったこととリンクしてしまって、もう辛くて見てらんないっていう状態になったのを覚えてます。そう。
なるほどね。はい、パッと20社ぐらい上げられそうですけどね、
俺。カッカはさ、あれは大丈夫なの？16ビットセンセーションは。
16ビットセンセーションは、大丈夫だったんですよ。なぜなら、それはちゃんと、なんていうの？あの頃の、そういう、ノスタルジーのあくまで文脈で書いてあるからいいんですよ。うんうん、
あれはね。
そうそうそう。ノスタルジーなんですよ。だけど僕たちのリメイクはもう完全なる失敗として書いてあるので、うん、そこが辛い。うんうんうん。で、なんか、その、エロゲのキャリアをなんか忘れるかのごとく、彼は主人公なんか芸大に行ったりなんかして、そう。で、なんかすごいキラキラした青春を送るんですよ。だから、完全に踏み台というか、エロギ時代のキャリアを、もう暗黒時代として描いてしまっていて、救いがないんです、その観点で言うと。だからそこは16ビット性センションと大きな違いです。はい。
なるほど。
はい。マスターはどうですか？じゃあ、例えば先にお伺いしましょうか。まあ、アニメでもゲームでも何でもいいんですが。
こういう、それこそ16ビットセンセーションなんだけど、うんうん、漫画は楽しいんですよ。
はいはいはい。
だから、あれ、アニメになったじゃん。
そうね。うん。
で、アニメになって、なんか、わけのわかんない女の子が、なんか、タイムスリップみたいなのするじゃん。
ああ、そうですね。
あの時点でダメになりましたね。
ああ、演出としてね。うん。
そう。だから、いや、だから、まあ、これは今日のその趣旨にはちょっと合わないかもしれないんだけど、要は原作っていうか漫画の方の16ビットセンセーションを知っていて、
うんうんうんうん、
で自分はそこでやっぱりそうなんだよ、閣下と一緒で自分はその業界で働いてたわけじゃないけど、どこかノスタルジーをやっぱ感じるわけよ、
う
ん
うんうん、そうですよね。
それこそラップスキャンとかね。
そうだよね。
だからそういう、ああそうそう昔のパソコンってそうだったんだよねみたいな、その、うん、共感とかそういうところが楽しくて16ビットセンセーションを読んでるのに、
はい、
なんかアニメになっちゃったらそこが全然違うものに書き換わっていて、
そうなんですよ。
なんかその不思議な世界の不思議なお話みたいになってて、
そうそうそうそうそう。
だからそうじゃねえんだよ、
うん、そこがね
ていう、そう、うん、だからこれはおそらく自分が地味だからだと思うんです。
いやいや、そう、うん、はい、だから見方の問題だよね。
そうそうそうそう。だから、うんうん、そのうん、だからやっぱり僕とかはそのやっぱりその8ビット PC 時代16ビット PC 時代っていうのを曲がりなりにも生きてきてて、
はい、
で自分は内根族だったけど、やっぱり横目でそういったその、それこそ、やれエルフだ、やれアリスソフトだ、
うん、
ね、っていうのを見てきてるわけよ、はいはいはい、横目でね。
うん、
だから、やっぱりあの16ビットセンセーションを見たときに、はいはいはいはいっていうのがあるわけよ。
そうですよね。
うん。で、それを楽しみたかったのに、いや、あのアニメ化はないわ、うん、ってなって、うんうんうん、1話見ても切なくなっちゃって、もう見るのやめちゃったんですよね。
うんうんうんうん。そうね。いや。
そう。で、あと、そうだな、見れなくなったのはね、まあ、これは前から何度もぐしゃきゅんだけで話をしてるけど、エヴァンゲリオンの完結編。
ああ、はいはいはい。
ラスト、うん、新エヴァのラスト。
新エヴァね。うん。
うん、で、これは、うんと、なんて言うんだろう、もういいやって思っちゃった。はいはい、なんか、こう、言葉は悪いですけど、あ、もうこれ以上その庵野さんのその、うん、なんかそのなんていうの表現に付き合ってられないわみたいな気になっちゃったのね。
ああ、もうスンとしちゃうような感じかな。
そうそうそうそう、そういう感じ。うん、だから、うん、物語を結局いろいろいじくり回していじくり回して、でオタクの連中からいろんな批判が出て、それに対してのそのカウンターみたいなのをやったりして、劇場版とかでね、
うんうんうん、
やったりしてるっていう、そのなんか不毛なやり取りに見えちゃって、で、はい、そこから先にさらに紡がれたその真っていう世界がなんかね、もうどうでもよくなっちゃったんですよ。
うん、
うん、でどうでもよくなっちゃって、もうどうでもよくなった世界だから、別に結末がどうなろうと俺にはもう関係ねえや、うん、みたいになっちゃって、
はいはいはい、
別にもうなんていうの、見たくもないっていう感じになっちゃったん
もうね、うん、だから見られないというよりはそもそも見るという選択肢の方がこう落ちていったという
か、だからある意味、うん、自分はそのいわゆるまあ、カラーというか、その、
うん
うん、庵野節みたいなところに飽きちゃったのかもしれない。
なるほどね。
だからその今やってるジークワックスに関しても、
うんうん、
なんかね、嫌悪感しか出てこない。だからそのガンダムのその、うんうんうん、いや、ここも真似すんのかよ、ここも真似すんのかよ、うんうん、ここもパクんのかよ、みたいな、
うんうんうん。
で、それになってきて、で、それこそ、カラーの映画やったときに、はい、最初にカラーって出るときに、ウルトラマンのベータカプセルの音させるじゃない？
あ、そうですね。はい。
ピクピクって。
そうそうそう。
もうその時点でふざけんなよって思っちゃう。
はいはいはいはい。
だから、そこまでかっこう、なんつうの、パクるのかよっていう、うんうんうんうん、やっぱり、お前のその根性が気に入らないになっちゃうんですよ。話が面白くても。
はいはいはいはい。
話が面白くても、でもお前の根性が気に入らないみたいな。
はいはいはい。そうね。
風になっちゃうので、うんうんうん、まあ、それは今なんだけど、まあ、そういう感じで、エヴァの完結編っていうのは見れないっていう感じになってますね。
マスターってハイスコアガールは完走したの、ちなみに。
ハイスコアガールどっち？漫画？
漫画。
ああ、あれもね、
うん、
なんか
ね、今それを思い出したのよ。今なんか、マスターの話を聞いてて、エヴァの話を聞いてて。
うん、ハイスコアガールも、うん、いや、そういう世界もあったのかもしれない。確かに。
うんうんうんうん、
あったのかもしれないけど、うん、なんか、その、うん、ゲーセンに通ってる、いわゆるゲーマーみたいなものっていうのを、あれこうどっちかっていうと格闘ゲーマーみたいな切り取り方してるでしょ。
そうですね、うん
うん、だから格闘ゲーマーがゲーマーの代表のずらすんなよみたいな感じがしちゃうん
です。はいはいはいはい。なんかいかにもあの漫画がさ、あの頃のゲーセンの全ての雰囲気を、うん、背負ってるかのような扱いをされてたじゃないですか。
そう。
それは違うでしょっていう。
違うよっていう
意に申し立てをしたい。
そう。いや、確かに格闘ゲームがそのゲーセンの中でその、うん、もうほぼ 100% みたいなね。
あった。そういう時代は確かに。
閉めてしまった時代は確かにあるんですよ。
確かにあった。
うん、で、あいつって言っちゃうけど、うん、あの主人公っていうのはそこからしかゲーセンに出入りしてないのよ。
そうなんだよね。そうそうそう。
でも、俺らは違うんです。その前からゲーセンにいるんですよ。
うん、そうですね。
だからそんな一部分、いやあれしょうがないんだけど、うん、あれはあの子のそのいわゆる青春というか、そのゲーム体験の原風景っていうところで格闘ゲーム機を切り抜いてるから仕方ないんだけど、
はい、
でもそれは俺らとは違うわっていう。
そうだね、う
ん、だからそこでそのなんかアーケードゲーマーの代表みたいな面すんなよっていう。
そうそうそうそう、なんかあの、ね、まあそれどこまで作者に責任があるか分かんないけど、
そうそう、あの作者もしょうがないのよ。そうそうそう、だからおそらく作者の体験もそこなのよ、
うん、そうなんだよね。だからそこに対して言ってもしょうがないんだけど、そうそうそう、ただ売り出し方としてあの頃のゲーセンの全てを包含してるかのような、そういう宣伝文句があったりするとやっぱりなえるというか、
そうそうそう、
うん、あくまでだから、うん、切り取ってるんだよっていう。
いやきっとね、しょうがないんだと思う、
うん、しょうがないよね、これはさ、やっぱり見る側の問題だ、
うんうん、でそのなんていうの、ゲーマー人口みたいなものを考えても、うんうん、おそらく格ゲー人口の方がはるかに多いのよ。
そうだよね、
うん、だからまあしょうがないっちゃしょうがないのよ。
そうね、そう
そうそう、でも 俺らみたいに それこそ、うん、何そのインベーダーの時代からゲーム触ってる人間にしてみると、うんうんうんうん、そこだけ切り取られて俺たちのゲームゲーセン時代は良かったよねみたいに言われても、いやそれ俺の時代とちゃうしみたいな感じになるんで、ね、
そうそう、
でそこになんか取ってつけたようなラブコメ要素を持ってきてさ、うんうんうん、しかもなんかわけのわかんないなんか性格悪いお嬢様みたいなの出てきたりするわけじゃん、うんうん、
途中からちょっと方向性変わったっていうのもありますよね、
うんうん、
あれに
関してはね。だからもうそれは俺らのゲーセン時代とはまるで関係ないので、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、だからなんか、うん、なんて言うんだろう、そのやっぱりこう鼻につくっていうか、
うんうんうんうん、
いやそれはもう完全にこっちの責任なんですよ。
そうそう、
こっちの責任で、
そういうこと、
こっちがそういうところにいなかったからっていうだけなんだけど、そ、ね、別にその作者が悪いわけでも、
そうです、
その
作品が悪いわけでもない
ないんだけど、ただ自分としてはそこにいなかったし、うんうん、そこは自分の中ではメインストリームではないので、
はい、
うん、だから俺には合わないっていう形なんだけど、
はいはい、
だから途中まで読んだけど、うん、まあいいかなっていう、うんうん、感じ、
はい、
だからなんかその後の続編もあるんですよね、あのなんか女の子が先生になって、
そう
っていうのも
ある、
まあまあどうでもいいかなっていう感じになっちゃうんですよね。
しょうがないですね、これはね、あのまさにこっち側のあくまでね、
そう
受け取る側の話なので、
作品悪いわけじゃないんです。
そうです、そうです、
だからあれが面白いとか、いや、うん、俺のゲーセン時代まさにこれだったっていう人もいてもいい、うん、いいし、違う、いるはずなの、それは。
そうそうね、格ゲーにまさに青春を捧げた人にしてみればね、ある種の聖典になってもおかしくない漫画だとは思うし、
多いはずだし、支持されてる理由も分かる、
わ、うんうん、かる、そうそう、
でも何話さんも支持するよねって言われたら違うよっていう、
そうそうそう、
うん、
そうなんです、
そういう感じかな、
うん、わかりますよ、そうそうそう、
だからそう、うん、で自分はね、どっちかというとジダラクさんみたいに、そのいやキャラクターがかわいそうでこれ以上進められないとかっていうのは意外とないですよね。
そうなんだ、うーん、
割となくって、その辺はある意味自分は少しドライなのかもしれない、あくまでそれはそのゲームのキャラクターの話であるのでみたいな、 その割り切りがどっかにあるんですよ、自分って。
なるほどね、
うん、だから、うん、その別に、いや変な話、その、タクティクスオーガでパチュアが死のうがね、
はいはいはいはい、
パチュアが死のうが、
はい、
それこそテリエが死のうが、
うん、
それはそのシナリオの上の話であって、
はいはいはい、
うん、それがそれ、うん、だからまあそういう何シナリオっていうか、そういう進行はしないようにしようとはするけど、
うん
うん、でもその死ぬということに対してそれは許せないとかっていうふうに思うことはないんですよね。
なるほどね、うん、
うん、だから
そうか、
だからそういう意味では自分は意外と作品をドライに見てるかもしれないなという気はしますけど ね、
うん、なるほどね、僕ちょっと笑われるかもしれませんけど、最終兵器彼女ダメだったんですよね、途中で読めなくなっちゃったんですよね。
ああ、最初兵器彼女ね、
そう、割とね、すごくです、ちょっとセンチメンタルな話なんですけど、
はいはいは
い、
い
や自分でもびっくりしたのよ、自分でも辛くなっちゃって読めなくなっちゃって、そんな自分にびっくりしたのよ、自分もどちらかというと萩和さんタイプだと思ってたから、
うんうんうん、
ところがね、あれはちょっと途中で断念して、まあ、あの雑誌めくってでも飛ばさざるを得なかった時期があったのを今思い出した、
うん、逆に名作の可能性があるってことですよね。だって人に訴えかける力があるってことなのと、あの作品すごい日常の崩れ方がすごい、
そう
そうそうそう、うまくこう崩れていくから。
そうなのよ、うん、うんうんうん、だからなんだろうね、あの作品はなんかまあ世界系であって世界系でないというか、うん、その崩れていく日常のその描写がまさになんかすごく地に足がついたものであって、
そうな、あの一気に崩れていくわけじゃなくて徐々に
歩行で、そう、
一斉を超えた瞬間にザッと崩れるっていう、
そうなのよ、
中であの主人公とヒロインが本当に小さな幸せをつかみに行こうとするんだけど、
そう、
うん、それが叶わないっていう、
そうなのよ、だから、うん、そう、最終兵器彼女だからね、そこが辛かった。だけど、アイアムアヒーローはちゃんと読めたみたいな、いろいろあるんですけど、なんか。
あ、でもね、確かにね、最終兵器彼女に関しては、自分も最初ちょっと読んでたんですよ。
はいはいはい。
最初ちょっと読んでて、なんかね、あ、これ読んでたら自分の心が壊れるわって思って読むのやめてるかも。
ああ、そうそうそう。
ああ、なるほど。
うん、
そう。
で、うん、要は、その、そこでだから自分がちょっとドライなのは、
はい、
あの、いや言い方とっても悪いんですけど、なんでたかが漫画に自分の心壊されなきゃあかんねんっていうのがハッとか働くんですよ
なるほどね、はいはいはい、
だからいやしたらもうこんなもん読むのやめるわみたいな感じになるっていう。
ああ、なるほどね、
うん、
どうなの、高橋真のああいうタッチみたいなのファンさんはどう。
高橋真さんは、うん、あのいい人っていう作品あったじゃない。
いや、草薙か誰かでドラマにもなってましたよね。
あのドラマのことは言わないで、
うん、あ、そうですか、はい、
あれはもうなかったことになってるん
ですよ。なるほど、うん、まあいいや、
設定から何から全然違うので、
はいはいはい、いい人ね、うん、漫画の、
はい、あの漫画のいい人はねすごい好きで、
はい、
うん、あれは確か自分でも単行本買ってたんじゃなかったかな、処分しちゃったけど確か買ってたはず、はい、
うん、うんうんうん、
ですごい好きな作品でしたね。まああれもすごいファンタジーだけど、
うん、
でもなんか、うん、好きな作品でしたよ。
なるほどね、はい、
でそれがあれになったもんだから、
うんうんうんうん、
こいつ裏切ってくるなっていう気はしたんですよね
すごくなんか簡略化されましたからね、なんかそのいい人っていう意味をなんか、まあ、すごくなんかギュッて分かりやすくして、そうじゃねえよっていう、そういう意味で使ってねえよっていうキャス、あの、まあ、シナリオになってたんで、
あの物語のさ表面だけをなぞる残酷さみたいなものをまざまざとこう思い知らされるドラマ化だったなっていう。
そ
う、
あの、確かにその新番宣予告かなんかで、うん、他人の人の幸せが私の幸せでみたいなことを確か言うはずなんですよね。
うんうんうん、
うん。うん。でも、あの、漫画では一言もそんなこと言ってないんですよ。彼は、あの、別にそんなことは思ってなくて、周りを幸せにしているっていう人なんで。
はいはいはい。だからさ、あの、スピリッツにさ、あの、ドラマの広告が入ることすら嫌悪感があったよね、なんかこう。
ありましたね。
壊してくれるなよっていうさ、あの、ドラマのね、あの、いや、しょうがないんだよ、掲載誌だから、P ライシアのわかるんだけど、それはね、やめてほしかったなっていうのは覚えてるな。
あとね、いじらなくていい設定をいじってるのよ。
ああ、そうそうそうそう、なんだっけ。
あれ、
うん、
あの、先輩の主任の女性いたじゃない？
はいはいはいはい。
あの、美人の、
うんうんうん、
いたじゃん。で、あの人って、美人で仕事できるんだけど、プライベートは結構寂しいっていう人で。
はいはいはいはい。
あの、歩いてて、あの、ヒール折れて靴買っとけばよかったみたいなこと言ったりする。
うんうんうん、
あの、ちょっとポンコツ味のある人なんだけど、
そうね。
なんかその人になんかドラマの方では彼氏がいるとか、なんかどうでもいい改変してるんだよね。
そうそうそうそうそう。
そう、だからそんな改変全然本筋関係ねえし、うんうん、なんでそんな変えんのみたいなところがねあってね。
そうだよね。
でね、やっぱり主人公の顔が違いすぎる。
そうね。
あの、草薙くんっていう人、自分は結構好きな人だけど、
はい、
あのドラマの主人公やっちゃダメ。
そうだね。うんうん、うんうん。
顔が違いすぎる。
はい。そうだよね。まあ、ね。そうだよね。いや、我々3人だけど、ちょっとボリューム出てきちゃったんですけど。
ね、ちょっと最後に一つ、あの、ヒートアップしたついでに俺も思い出したんですけど、あの、 最初兵器彼女の話を聞いてて、その感想を聞いてて思ったんですけど、俺同じ感想を多分抱いたあれがあって、未だにまだ見れてないんですけど、あのこの世界の片隅では見れてないんですよ。あの開幕2分ぐらいで、あこれ覚悟がいるからやめようって思ったんですよ。
見てないのかあれ。え、あ、ま、漫画も映画も見てない。
見てないです。だから覚悟がいる、覚悟、あのこの時、今この時に見るべきもんじゃないと思って、あの主張やめたんですよね。
この世界の片隅にね、
はい、あ危ないと思って。
それこそ、
あれはね、あれはね、見なさい。
いや、あの俺の心に余裕がある時にお願いします。
あれはね、あの後にも先にも劇場でボロ泣きしたのはあれだけですよ。
だって俺あの頃でなんだっけ、俺羽生さんに怒られたんだもん。あんた何ちゅうものをね紹介してんだと。俺羽生さんに怒られたんだから、あの時もう。
で、あの俺嫁と映画見に行ったんですよ、あれ。
はいはい、そうでしたよね。そうそう、覚えてますよ。
で、俺が嫁に怒られたんですから。
そうそうそう、
なんてものに連れてくんだっていうこと。だって二人してボロ泣きになって映画館出てきてるからね。
もうぐっちゃぐちゃでぐっちゃぐちゃ
になって出てきてるから。
はいはいはいはいはい、
うん、
あれね、そう、あのね、いや、エンディングの時のロールの時の絵もダメなんだよね。もう最後の最後まで完膚なきまでに叩きのめしてくるじゃん。ガツンってさ、もう逃げ道がないんだよ。
いやあれはね、あの前編どこもダメなんだけど、
うん、
あの最初に空襲が来るところで、あの空にこうパンパンパンってその、
うんうんうん、
なんかその昼の花火みたいな綺麗さでその爆炎が上がるのよ。
はいはいはい、
もうねそこでもうダメなんです俺。
ああ
うん、あそこでもうダメで、だからね、あれですよ、結構あれってそのまあ何見れる機会あるんですよね。
あるある、
うん、
BS とかで、
うん、
で、あの番組表とかで見つけてやってるよってうちの嫁に言うんだけど、絶対見ないって言われるんで、
うん、いやね、
絶対見ないって言われちゃうんで。
はい
はい、いや、あれは名作だと思うけど、
繰り返し見たいとは思えないね。
そう、辛い。
うん、いや、一回は見てほしいけど、うんうん、ちょっと何度も噛み締めるだけの僕も心の強さは持っていないっていう感じかな。
だからその、うん、なんて言うんですか、あの、ホタルの墓ほど、なんて言うんだろう、その、悲惨ではないんだけど、
うん、
でもやってることは一緒なんだよね。
そうそうそうそう。
まあ、あれも結局、あれも結局原爆出てくるし。
うん、そうだよね。
もう、うん、だから、うん、やっぱ外国人に見せないとダメかな。アメリカ人あたりのあのね、
うん、
あのフレッシュ兄貴あたりに見てもらわないとダメかもしれない。
いやだからね、でもまあね、ジダさんもまあ覚悟ができた、覚悟完了した時には見てほしいなっていう、
あのちゃんと、あ俺のセンサーしっかりしてるんだなって思いながら見あのあれしましたよ。うん、あこれあかんと思って。
そう、いや、その予感は正しいです、
はい、
正しいです。はい、
いや、でもあの素晴らしい作品なのは間違いない。
素晴らしい作品ですね、うんうん、僕は実写もうまくいった方だと思ってますよ。あのひとえにノンさんの、
ね、
ノンさんの力が、旧能年レナさんの力が、うん、ハマってたかなと思ってる。うん、はい、いつまでお前ら喋ってんだというリスナーさんの声が今聞こえた気がするので、はい、
今日なるぞこれ。
いやいや、紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では1通目、はい、うっかり坊主さんいただいております。ありがとうございます。見ない、避けるアニメ、物語もの、いつもあんやとうっかりです。以下、課題提出します。適度に端折ってください。全部読みます。あと、いかにアニメを見ていないのがわかるメジャーな事例ばかりで、最近のアニメで変換していただくと、投稿主はかなり喜びます。いや、我々も言うほど最近のアニメ見てないですよ。早速本題。その1、いわゆるハーレムもの。1対3以上になると作者の妄想に付き合いきれないので見るのをやめる。代表作ラブヒナ、化け物語以降など、なおうるせえやつらはギリ OK ということ。はい。その2、主人公より周りが能力的に強いまたは有能なもの。日頃リアル（かっこ上司）で見飽きているので、特に主人公が優柔不断だと即遮断。事例カメレオン、東京リベンジャーズ。 その3、ストーリーに終わりが見えないもの、または目的があっても本筋から外れた道草ネタばかりのもの。ただし、いわゆる緩い日常ものは除く。事例、ドラゴンボール、銀玉、ワンピースはギリ OK、括弧ただ長すぎで挫折。例外、日常や富士日曜18時枠。ちびまる子ちゃんとサザエさんかな。あと個人的には共感性周知の感度が高い方と自覚しているので、主人公や周りのキャラがいわゆる失敗や無知から発生する恥という概念に周囲に対してさらされると、チャンネルを変えたくなるかも。事例、ドラえもん、こち亀、独断と偏見がてんこ盛り、長文乱文失礼しました、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、ハーレムもの、
ああ、はいはい。
どうでしょうか、はいはい、ということで、ラブヒナとか出してもらってますけど、はい。ハーレムものの元祖ってやっぱうるせえやつらなのかね。
どうなんですかね。
なんかね、うるせえやつらはまだいわゆるその。
ハーレムと言えるかどうかっていう。うんうん、いや、あれはあの、諸星当たるの恋が多いだけであって、で、諸星あたるに明確に好き好き言ってるわけじゃないんで、多分このハーレムものって、うん、あの、関係性が男からじゃなくて女、うんうんうん、女性キャラクターの方が男に向いてる方が多いっていうタイプのハーレムだと思うんですよ。うんうん、
天地無用とかでしょ、多分。
あ、それが近い。
天地はそうだよね。あれははっきりここで言うハーレムものに入るんじゃない、うん、だから多分、うっかりさんも、天地無用も多分、ここに入ってくるんじゃないかな、見られない方に入ってくるんじゃないかなっていう気はしてるけど、ハーレムものね、そうね、作者の妄想に付き合いきれない。なんか、わかるんですけど、なんか、そういう仕事を私はずっとしてきたので、なんかこう、ごめんなさいっていう感じも若干あるんですけどね。
やっぱりその、なんて言うんだろう、設定上無理があるハーレムものって結構その、まあ、ナロー系の漫画とかに多い気がして、
はいはいはい、
なんか そんなことでそんなハーレムできるみたいなのは確かにあったりはするよね、
うんうん、そうですね、まあ、うん、なんだろう、シスプリとかもうとんでも設定だしね、うん、
うん、あとやっぱりあの、奴隷もの、
あるね、
奴隷物でその奴隷を例えば買いましたとかっていう、その奴隷が、あの、これ前にも話したと思うんだけど、その買ったっていうだけで、あの、主人公シュキシュキになっちゃうのがよくわからなくて
そうですね、
うん、いや、そこってさ、やっぱりその、いや、別にその主人公好き好きになってもいいんだけど、
うん、
でも最初はその買った買われたの関係なわけじゃん。
そうですね、
うん、でその瞬間からもうご主人様、ご主人様、私はご主人様のために死にますぐらいのことを言ったりするでしょ、うん、昨今のその、まあ、ナロー系のやつだとさ、はいはいはい、それってなんか変だよなって。そこはこうやっぱりこうそういう中を醸成していく期間ってないのかなみたいなね。
だからその、
まあ、今の人はそれを求めてないんだろうけど
ハーレムものになる、そのハーレムになる状況についてきちんと理由付けがされるものと、まあ、そこが弱いものがあるじゃないですか。例えば週末のハーレムっていう漫画はあれは極端に男が少ない世界なんですよね。でも人類をとにかく、生存を残していくために、まあ、その男を奪い合う、取り合うみたいな、まあ、そういう一応 SF 的設定があるじゃないですか。そういうのは まだなんとなく説得力、まあですね、お飾り程度の設定ですけど、それでも一応それが物語を動かす動機づけになるじゃないですか。
だ
けど
あれはだってほら、うん、別に愛情必要ないじゃん。
そうなんです、そう
変な話ね、極端言えば種があればいい、うん、
生殖活動さえできればいいわけだからね。
そう
でもおそらくラブヒナとか化け物語はそういう類のハーレムものではないからね、そうだよね。練馬なんかも入るのかな、もしかしたらね、うん、どうですか、こうジラキサイズのハーレムものは割とご覧になるとかならないとか、その辺は。
いや、もう私も年を取りましたんで そんなには付き合いきれないなっていうのが
身も蓋もない言い方してますけど、
身も蓋もない、だから若い時ならまだあったんですけど、友達も結構好きな子いたんで、
うん、
あのラブヒナとかが好きだった、あの友達がいるんで、
はいはい
はい、ああもうこういうの好きなんだなーっていうのは見てたんですけど、
うん、我々やっぱりほらなんていうの、ときめも経てるからさ、でさっきジダラクサイさんも言ってたけど、ときめもだって基本的に別に主人公好き好きじゃないじゃないですか、こっちから努力をして、はい、ちゃんとこうその人の好むような選択をして、なんとかその愛情をつかむっていうじゃん。だからあれはさ、いっぱい女子キャラで女性キャラ出てくるけど、ハーレムものではないですよね、うんうん、なんかむしろそっちの方に我々慣れてるっていうか、うん、っていうのはあるかなって思いますね。なんかこう、うん、
これも時代で、まあ、時代によって好みが変わってきて、うん、その求めるものが違ってきてるんだろうなとは思うんですよね、
うんうんうんうん、そうね、
だから多分これね、大っぴらにできない時代があったんじゃないかなと思うんですよね、うん、昔から別にハーレムものって歴史的にありますから、
ある、そうそうなんだよね、
あそれはだってあの、ね、美女囲いたいっていう男の欲望っていうのは確実にもうそれも紀元前から存在してるはずなので、
そうね、
それがなんか
卒業が早いか、
卒業ね、
はい、
それこそね、あれ5人いて、
そう、
あの5人とも花嫁エンドって確かあるはずなんだ、
あるあるあるあるんです、うん、まさにだから、まさにハーレムエンドですよ、
そうそうそう
そう、うん、そうなんだよね、うん、だその何だろうな、その、うん、少年青年誌というか少年誌の文脈でのそういうわちゃわちゃするそうハーレムものっていうのは確か私もピンとこないんだよね。あとなんだろう、ね、さっきネギマ言ったけど、あとハヤテのごとくとかもそう、
ハヤテのごとくとか、まあ、ジャンプで言うんだったらイチゴ 100% とか、
イチゴ 100% ね、そうね、うん、ああいうのはなんかやっぱり、うーん、
これも古いな、
古いね、古いけどね、
ちょっと対象が古いな、
いやいやいや、まああと、すみません、ちょっとその2で、主人公よりも周りが能力的に強い有能なものっていうことで、カメレオンってさ、あのカメレオンでいいんだよねっていう、あのヤンキーもののやつでいいんだよね、
漫画だと思うんですけど、
うんうんうん、あれもまああれだもんね、周りのやつらは確かに優秀なんだよね、うん、そうそうそう、でなんとなく持ち上げられるっていう、こう滑稽さが肝の漫画ですよね、うん、
男塾とかはどうなんですかね
主人公がどこで誰かによりますね
男塾の主人公誰だよっていう問題があるけどね、なんかね、
いや、王子じゃないの、
まあまあまあ、
やっぱ江田島平八じゃないですか、
いや江田島平八である、
あ主人公だね、
主人公最強だから、
そうか
し、これには当たんないか、
うん、優柔不断ではないよ、少なくとも
だからあれですね、さっき、あの、羽生さんが言っていた中の、この要素を2つ取れるやつがあるじゃないですか。あの、奴隷として買ったこの何々が実は何々の最強だったっていうパターンがあるじゃないですか。あの絶対読めないですね、これ。
なるほどね。
あの、都合良すぎるのってやっぱり、おいおいってなる。
そうそう。それはあるね。いくら創作とはいえ、やっぱり、そこに説得力は欲しいからね。
うん、
でその3、ストーリーに終わりが見えないもの、または目的があっても本筋が外れた道草ネタばかりのもの、そうね、銀魂はどうなんだろうね、そもそも、
まあ、もうそもそもが日常に近いというか、
そうなんだよね、うんうん、いや、うっかりさんのおっしゃることもなんかわかるのよ、銀魂見てて読んでてイライラするって人僕の近くにもいたもんね、何やりたいの、まあ、この漫画
タイプの、
そう
だ、あの好き嫌いが激しいけれども結構そのなんだろうな、
うん、
あの大衆に受け入れられやすかったっていう漫画であって、
そうだね、うん、
あの受け入れられない人は受け入れられないだろうな、
そうそう、それは思う、うん、
そう、あの受け入れられないであって、ドラゴンボールとの違いは、
うん、
あのなんだろう、見なくてもいいっていう風に、多分ドラゴンボールなかなか、ね、受け入れられないっていうタイプの人の方が少ない気がするんですよ、
あれはね、うんうんうん、はい、そうね、ただ明らかに途中から引き伸ばしにかかってたから、誰はやっぱりあったし、うんうんうん、
まあ別に読まなくなったよって言っても、まあ別に不思議はない、
そうだね、うんうん、
特にアニメに関しては、特に
アニメはね、本当にひどい時期はひどかったからね、うん、
はい、
そうね、ワンピースはギリ OK、
はい、だからまあ私で言うところの流浪伝ですかね
なるほどね、
もう心から早終われって思ってるんでは
い、なんか前も同じような話を聞いて、
同じこと言いましたけど、だから結局終わりが見えないものっていうか、うん、あのちゃんとした目標があって、で、あの一旦クリアしたらまた新しい目標が出るだったらいいんですけど、
そうなんだよね、
うん、はい、ただドラゴンボールもまあ、まあ、ギリっちゃギリなんですけど、
そうね、うん、あとはまあこれはちょっと意外だな、意外というかはっと思ったんですけど、いわゆる失敗や無視から発生する恥という概念が周囲に対してさらされるとチャンネルが変えたくなると。ドラえもんやこち亀っては要はのび太やりょうさんが失敗をしたり恥をかいたりするとちょっとチャンネル変えたくなっちゃうっていうね。
でもこれ一時期俺もありましたけどね。
ああそうですか。
中学ぐらいの時かな多分。
ああ。
卒業し始めてさ、あえて見るものでもないなって思った時に、
うん、
やっぱあの小学校の頃まではのび太の行動自然に見えるんですけど、
うんうんうん、
あの年を重ねるごとになんだこのクソガキっていうところがあるじゃないですか。
イラつくよね。イラつく時期があるんだよね。
はい、あるんで、
う
ん、
あるあるあるある、うん、でまたそれをさらにこう抜けるとさ、なんかもうフラットな気持ちで見られたりするんですけど、
ああ可愛いもんだなって思うんだけど、 その教養、その共感から、そのなんだろう、ちょっとあの精神年齢が上昇したときに、
うん、
あのなんかめんどくさいやつみたいな、
そうね、
なんだこいつみたいなのがあることがあって、ね、一時期やっぱドラえもん離れてましたから私。
ああそうそうなんだ、
はい、あ劇場版見てますよ、
はいはいはい、
本当にあの日常会がいわゆるその辛くなる時がある、
うん、いやそれはそうですよね、
うん、
いやまあ、これもなんかだからそう考えると分かるかなというか、独断と偏見がてんこ盛りということで、いやそれは我々も一緒ですから大丈夫です、
はい、はい、大丈夫です、
ありがとうございます。次行ってみましょう。コメガさんいただいておりますよ。はい、投稿企画見れないアニメについてということで、自分が見れない読めない漫画やアニメは剣や刀で戦っているのに怪我したり血が出たりするような描写がない作品です。ゲーム世界だったりギャグ作品だったり理由があれば気にならないのですが、それなりに真剣に戦っているのに傷一つつかなかったりするのはしらけてしまいます。なお時代劇では全然気にならないのは自分のことながら少し不思議ですが、様式美として受け入れてしまっているのかもしれませんということでね、いただいております。ありがとうございます。はい、これはなんかわかるね。ああ、うん、うんうんうん、そうそうそうそう、それなりに真剣に戦ってるように見えるのに全然傷がつかない、傷を負わないみたいなものでちょっとしらけるっていうのはありますよね、これはね。
武器の描写が軽い作品ってやっぱりあるんですよ。
はいはいはい。
だからその、なんだっけな、昔それこそ少年キャプテンでやってた、あれなんて言ったっけな、剣豪ゼロだったかな、なんか忘れたんだけど、
はい、
あの、刀を抜くということがどういうことかお前には分かってるかみたいな話があって、
はい、
で、その、人と対峙をしてるときに自分が刀を抜くっていうことが、その、うん、どういうことか、要は命の取り合いになるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、そこを結構重たくやってる作品があって、この作品かっけーって昔思ったことがあるんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、まあその辺にいっぱいあるそのファンタジー系の話っていうのは大体その剣と魔法の話だけど、
はい、
大体武器が軽いんですよね。
そうですね、
うん、だからその辺のその取った取られたみたいなのっていうのが結構軽かったりして、そこは、まあ、まあ気軽に読めるファンタジーですればまあそうなってしまうのしょうがないかなと思うんだけど、まあもうちょっとなんかその辺重たく扱ってくれるのあってもいいのになっていうのはちょっと思ったりはしますけどね。まあちょっと今回の趣旨とは違う。
いやいや、わかりますよ。いや、うん、武器がかっこいい漫画に外れなしっていうことがあってね。その、うん、武器にすごく魅力がある漫画って、まあ大概面白いんですよ。上手に描けてる。うん。だから、あとそこにちゃんと理由付けがあるかどうかってこともあるのよね。例えば、うん、古くは大の大冒険だし、まあ、鬼滅の刃だってそうですよ。うんうん。一人一人の柱が個性的な武器を持っていて、それを命がけで鍛え上げている人たちがいて、その人たちにもちゃんとスポットライトが当たってね。で、あとやっぱり、まあ、コメガさんのちょっとコメントに寄せるんであれば、あの作品が巧みなのは、まあ、人間がいて鬼がいて、鬼っていうのは基本、傷がみるみる回復するんですよ。腕が例えば切り離されようが、体が真っ二つになろうが、 基本首が切られない限り、あの、完全体に戻るんですよ。再生していく。だけど、人間って当然ながらそうじゃないじゃないですか。ね、腕が切り落とされれば片腕になるし、目が潰されれば赤眼になるし。で、もう戦い続ける。で、回復はしない。で、ね、そういうキャラもいっぱい出てきますよ。腕が途中でなくなる柱もいれば、ね、目が潰されたそのまま殺されてしまった柱もいるけど、だからそこのね、対比が、まあ多分狙ってやってると思うんですけど、見事なんですよね。その、だからある意味では鬼というのは、そういう意味で言うと、ある意味漫画的な表現の枠組みにいると言ってもいいだろうし、まあ逆に傷が治らない人間っていうのは、逆に漫画でありながら生身の人間であるということを表現している。そこがすごくこう巧みに対比できているっていうのは、やっぱあの漫画の一つ大きな仕掛けだと僕は思ってるんですよね。うん、ちょっとコメガさんのコメントに、うん、連なる部分の感想ですけどね。ジダラクサイさんはこの辺どうですか、コメガさんのこう内容は。
やっぱりダメージ描写はあってほしいなって思うんですよね、戦ってる以上は。だからこそ、なんかその傷一つつかなく立っている男が強いって分かるっていう、
そうね、そうそうそうそう、
はい、っていうような表現もありますし、そのあたりはまあ結構いろんなところで皆さん苦労しますよね。だってあの回復とかってどうするのかみたいな、
うん、
その、
う
ん、
そうね、
結局ほらあの腕が飛んじゃって元に戻らない世界だったら、もうそこから先どう活躍させるかっていうの幅が一つ狭まっちゃうわけじゃないですか。
そうだよね、そうそうそうそう、はい、あの例えばさ、敵役で強キャラを出すときにね、ふん全然効かんわよりもさ、今のはちょっと痛かったぞの方がなんか強そうなんだよね。こう。
ね、今。フリーズさんも出てきましたけど。
でもさ、あれを見たときに、あ、フリーズはやべえやつだなって思いませんでした。全然効かないって言われるよりは、今のはちょっと痛かった、ちょっとみたいな。向こうは全力出してんだよ。うん。だから、あそこなんかね、逆にフリーズ様の強キャラ感出た瞬間かなと思ってんのよ。ちょっと痛かったっていう、
そうですね、
あ、本当にバトルしてんだっていうのが分かるんだよ、うん、
やってその後のスーパーサイヤ人になった時に、うん、あの悟空に対してあのデズビーム話すんだけど、頭カツンって言って跳ね返すんですよね。跳ね返すっていうかその、
うんうんうん、
無傷のままで、であの惑星、あの惑星は壊せるかもしれないけど、あの俺一人殺せることができないよなみたいなセリフがあるじゃないですか。 ああいうやっぱセリフ回しがあるから、ああいう演出ができるんであって、
うん、
うん、
そうなんだよね。だからやっぱりコメガさんのしらけてしまう本質って結局そこだと思うのよ。そのやっぱり戦えば傷を負うし、どんなに強い人だってね、あの疲れるし傷は負うしっていうさ、やっぱそういう描写があってこそなんだと思うんですよ、戦いというのは、ね、うんうん、でコメガさんもちゃんと前提で書いてるように、それがね、ギャグ作品とか理由があるんだったら気にならないけど、真剣に戦っててやっぱりそこに傷一つつかないというのは、やはりどうしてもなんというか迫真のものからは欠けてしまうというか、うん、
あとほらあの手負いっていうハンデでも勝つみたいな、
そうそうそう、そうロマンがあるよね、ロマンがあるのよ。その筋肉マンがいつもやってるやつですよ、手負いになってから勝つみたいなさ、
うん、
そこに
しょうがないですよ、あの火事場のバカ力はあの逆境にならないと強くならないんで、
そこにカタルシスがあることは認めざるを得ないじゃないですか。
そうですね、
ね、うんうんうんうん、だからすごくそこはね分かるのよ、うん、
分かりますね、
うん、
ドラゴンボールで言うのったら初期の頃のピッコロ大魔王戦ですよね。
ああそうね、
そう、もう一つだけ残さなかったからこそあの最後の
そうそうそう、
あの亀浜突撃になるっていう、
分かるね、はい、ありがとうございます。次はね、テイタンさんいただいております。ありがとうございます。事情があって見てない選手権になってる。マスターカッカさん、ジダさん、コンコン、キーツネ。いい歳して見ているものは、ホロライブの初心者、スコンブ、白神テイタンでございます。スコンブとは超有名 VTuber、白神ふぶきちゃんのファンネームでございます。そんな企画ではない。すいませんでした。おとなしくホロライブの配信見ときます。ということで、真逆の企画でしたね。私が見てない作品は皆さんにどやされ覚悟で申します。スプラッター、バキ。スプラッター？ん？グラップラーですよね。そうだよね。 そんな作品ないよね、大丈夫だね。面白いな。グラップラバキですよね。はい、グラップラバキです。ホロライブ好きでもわかる通り、可愛い絵は大好きなんです。その反面、キモい絵が嫌いなんです。バキはホロメンでも好きな方がいるくらい大人気の作品で、サブカル好きにも話題になり、最近ではバキのどなたかが出版社ビル破壊して工事中など、読んでなくとも SNS 等で目にします。そのためになぜこんな変な顔なんだと受け付けない私がいます。絵が苦手でも読んだら面白い作品はいっぱいありますが、この絵は私の深い感のツボにはまるのです。多分この絵も相まって面白いを想像するがゆえに笑えないだろうと感じるので読まないですね。しかももしフープちゃんがバキを勧めたら読むかもしれません。絵が苦手で見ないという単純な回答ですいません。皆さんのお便り楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。
でもあるよね、あるあるある
あるある、
絶対あります
これは。絶対
絵がダメっていうのはあるある、
ある。そう、絵がどうしても受け付けないっていうのはね、あります、うん、これは
あるある、
うんうん、そうなんです。うん、だって羽生さんなんかも割とこれに近いとこあるんじゃないですか。
うん、だから自分バキ読まないもん。
うんうんうん。
うん、
だから、
ね、東京の作家ですけど読まないもん。
そうですよね。うん、前も言ってましたよね。バキは絵が受け付けない。はい、どうしてもちょっとっ
てい
う。
受け
付け
ない。無理。
うん、はいはい。まあ板垣先生の作品はそういうとこあるかな。僕はバキは好きなんです。好きなんですっていうかあれですけど、はいはい、読むし、うん、とフリマアニメも全部見ましたけど、まあ僕の場合はなんていうのかな、だからマスターと違うのは、まあストーリーありきなんですよね。どうしても割とだから絵はまあ極端な話、どうであってもそんなにみたいな。むしろあの、すごく癖の強いあのタッチが、まあ、このバキのストーリーには合ってるんだろうなと僕なんかは思うしね、うんうん、だけどもう絵が受け付けないっていうのも分かる。それはそれでよく理解できる、うん、ジーダラクサイさんはどうですか、この絵っていう部分で苦手
ありますよ。あの、結構あります。
ある、例えば何かあります、ジーダラクサイさん、絵でちょっとこれ厳しくて読めなかったみたいなのあったりします。
絵でちょっと厳しくて読めなかった、こうっていうと、もうね、記憶すらないんですよね。
ああ、
だから初めからもう除外しちゃうんで、
除外しちゃうのか、
そう、読まなくてもいいやっていう。
僕あれですよ、あの、それで一つ思い出したけど、ジョジョは最初ダメだったね、
うん、あ、いますよ結構、
時間かかった、うん、でだけど食わず嫌い、なんかほらもったいないじゃないですか、ジャンプ買ってっから、買ってるかでも、まあね、我が家から買ってたんですけど、読んでてるうちになんかまずお話に引っ張られて、だんだん絵の癖の強さが気にならなくなったっていう感じでしたね。だからその経験があったからバッキーも読めたんじゃないかなと思ってるんですけど、
まあですね、固有系が大丈夫になったんだと思うんですけど、
うんうんうん、
なんだろうな、もちろんあの自分で買って、その小学校中学校高校ぐらいまでかな、買ってたその雑誌はとりあえず全部読んでたんで、そのあたりは全然平気なんですけど、
はい、
そっから先ですよね、
うんうんうんうん、
そっから先は結構その絵で、あの襟好みはあります。
あるね、
はい、
分かる気がする。うちの妹はあのあれですね、岡田アーミンがダメでしたね。なんでこんな漫画が載ってんだってずっと言ってた。うんうん、
あ、
お父さんは心配性、うん、もうやっぱ可愛くて綺麗なものが好きだったんで、はい、
うん、
で、うん、あとかっこいいのが好きだったんです。うちの妹はもうローディストだったんで、割とその辺すごくこうコンセプトをちゃんと持ってたんですけど、岡田アーミン先生だけは未だに多分読まないっていうか読めないんじゃないかなと思う。うん、ちびまる子ちゃんですらちょっと嫌悪感あったからね、うちの妹はね。うん、
まあわからないようですね。
うんうんうん、で、そうそう、
そうな、最初嫌悪感があった梅津和夫先生とかかな。
ああ、そうね、
目が怖いからね。
怖いし、なんだろう、なんとも言えない気持ち悪さがあるじゃないですか、誠ちゃんにしたって、うん、
あ、誠ちゃんは怖い、
怖いよね。なんかストーリーが怖くなくても怖いよね、なんかこう、
逆になんかその例えば私は信号みたいなやつの方が逆に安心するかも。
そうそうそうそうなのよ。逆に、うん、あのギャグタッチの誠ちゃんの方が何とも言えない不気味さがあるよね。なんか
怖い、
うん、漂流教室とかの方がかえって平気なんだよ、なぜか。
あ、僕はあの初対面が14歳なんで、
ああ
14歳ね。
14歳です。
名作だけど。
スピリッツに掲載されてましたんで、
はいはい、
あの、わけがわからないと思いながら、とりあえず暇だったとき読んでたんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
いやそれで言うと、
ね。漫画はね、漫画はしょうがないですよね。
しょうがない。
だって、
うん、そう。
しょうがない。
もう、だって僕、ネジ式も、やっぱ、柘植義晴も、やっぱ、
医者はどこだ。
いや、あの世界もやっぱ最初は怖くて入れなかったな。
なんだっけ、あの伊藤淳二さんなんだっけ。
ああいますね。
はいはいはい。漫画の。
うんうん、
あの人とかも怖いよね。
怖い怖い。わかる。そうそうそう。うん。
もう絵だけで怖い。
絵だけで怖いですね。うん、わかるな。だって僕エロ漫画だってあれですもん、ダーティー松本先生とか爬虫類先生やっぱ怖かったもんね。エロ怖いみたいな感じだったかな。なんかうん、割とあの先生方大家だから、こうなんていうの、劇画じゃないエロ漫画誌にも書いてたりしたんですよ、やっぱり大先生だから。うん、だけどあのタッチでしょ。いやー、もうなんかね、エロいけど怖いくて読めないみたいな、そう感じあったな。うん、なのでテイタンさん、あの全然あの怒りませんので大丈夫です、うん、もうこれはありますと。
わかります。
わかります。ちょっと僕はちょっとホロライブのことはよくわかんないんですが、はい、あのバキの話も含めてよくわかりますということで。
いやホロライブとかさ、
うん、
二次三次とかっていう、はいはいはい、そのいわゆる VTuber の人たちってさ、
うん、
めちゃめちゃたくさんいるじゃん。
いっぱいいますよね。
はい。
なんかね、たまらないんだよね俺。
ああ、
なんでだろうね。
なんででしょうね。でもまあでもマスターの世代でもハマってる人いっぱいいるじゃないですか別に。
いや、いっぱいいる、いっぱいいる
ね。うん、だから必ずしも世代の話でもない気がするのよね。
やっぱりあれかな、うん、こうニコ生でこうとっても面白い生主を知っちゃったからかな。あ、でも結局そこ裏でトップ取ってる人たちって元そうだったりとか、
あの、ね、
やっぱりそのトークが面白いのと、あの毒がないですね。
ああそうね。それは分かる気がするな。
あのみんなその、あのそこにある空間をすごい大事にしているんで、
うん
うん
う
ん、
そうだよね。
でも毒がないんですよね。でそれでやっぱトップ取ってるんで、すごいやっぱ、うん、あの話術というかその人柄、
やっぱりね、あのバーチャルといえやっぱそこは才能だと思いますよ。タレントなんだと思う。
すごく出てると思います。
うん、うんうんうん、
少なくとも100万人超えてる方たちはもうやっぱりすごいです、う
ん、理由あるよね。ちゃんとそこに
理由があります。で、はい、あともうあのニコ生と同じです。あの真面目に見なくてもいいっていうやつが伸びたりするんで、うんうんうん、
そうね、
ラジオ感覚で、
はい、
あ、なんか起こったのと思ってピッて見たりとかって、
そうね、う
ん、
そうそうそう
ぐらいでいいんで。
テレポートが失敗してね、壁にはまったりとかね。
あとあれなんだよな、身も蓋もないこと言うと、
うん、
あの今自分あの毎日付き合ってられないっていうのもあるんだよね。
あ、それはも
ちろん、もうそれは当然あると思いますよ。
全然それがあります、
うん、それもあるんだよね。
あのだから切り抜きが流行るんです、
うんうん、
あ、なるほど、ね、
切り抜きとかショートが流行るんです。
うん、
それはあるよね。
でそこでまとめてあったりとかで、興味があったら本放送へみたいなところとか、だから切り抜きとかはショートとかはやっぱり入り口として結構あの今の文化としてはあります。ただそのやっぱりホロライブに日産時も他のところの VTuber の人たちも一本が長いんですよ。あの某ニコ生主じゃないですけど、やっぱり3時間4時間当たり前なんで一本。
さっきから某某言ってます。はいはいはい、そうですよね。
ね、それはね、やっぱね、
気が知れないっていうね。
そう、気が知れないんですよ。で、まあ、やっぱそれを、例えば、あの、昼夜とか、あの、夜、夕方夜、朝方までやるみたいな、三本立てみたいな、ね、化け物なんですよ。
まあ、
配信モンスターたちなんで。
なかなかね、ついていくのも大変ですというね。
あ、それはもちろん、すっごい大変だと思います、
はい。うん。はい、ありがとうございます。次はですね、ラーの油さんいただいております。 これはですね、組み合わせ制になってまして、悪役令嬢転生おじさん会の感想と私〇〇なのでこの作品見られない、このエピソード見られない話ということで、まあ、一本のお便りでいただきましたのでご紹介をします。閣下マスタージダラクサイさん、こんにちは。ジダラクサイさん、メインパーソナリティ昇格おめでとうございます。ラーの油と申します。相変わらず仕事中の癒しとして楽しんでおります。先日は拙い便りをお読みいただきありがとうございました。パン焼き魔法モーナ感想へ閣下の共感と、マスターの愛あるバカ野郎をいただけてとても嬉しく、味を占めて再びお便りしてしまいました。嬉しか
った。失礼なこと
言ってますよ、しょっちゅうマスターは。
言ってますか、そんなこと。
言ってる言ってる。いや、悪役令嬢転生おじさん会拝聴しました。悪役令嬢転生おじさんはそのタイトルの通り、乙女とは対極のおじさんが悪役令嬢を演じながら本当におじさんにしかわからないよというネタを巧みに盛り込んで素直に笑いました。井上和彦さん演じるおじさんが悪役令嬢の例としてキャンディーキャンディーのイライザを挙げるのもまたわかる人にはわかるラインで絶妙ですね。アンソニー。てんてんてんて。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったアニメからブームが沸き起こった悪役令嬢ものですが、実在の乙女ゲームには悪役令嬢ってそんなにいないんですよね。令嬢はいてもアンジェリークのロザリアやときめきメモリアルガールズサイドの須藤瑞希のようにライバルでありながら親友にもなれる悪役ではなく攻略対象の一人である方が多いように感じます。おそらく異世界のザマー系要素が絡まった結果がいわゆる悪役令嬢ものだと思うのですが、それはそういうものとして面白ければ OK と楽しんでおります。悪役令嬢転生おじさん息と悪役令嬢の中の人アニメ化を期待しながら、悪役令嬢ものと薬屋のような中華っぽいファンタジーが合わさった不都合な悪女ですが、アニメも楽しみに待つ日々です。余談ですが、ニコ生でおじさんが悪役令嬢に転生して、さすぐれな一歩ジェリドがプラズマを BGM に神優に殴られ続ける、実にニコニコ動画ですね。さて、私〇〇なのでこの作品見られない、このエピソード見られないですが、海野千佳先生の蜂蜜とクローバーです。学生時代に友人がコミックスを持っていて、一巻を途中まで読ませてもらい、ほほう、美大が舞台の少女漫画家、メインはハグちゃんをめぐる平凡青年竹本と変人芸術家森田の恋愛模様かな、ふわふわした絵が可愛いなぁと、その場はそんな感想で終わりました。その後本屋で表紙に蜂蜜とクローバーの文字が書かれたコーラスを見かけ、何気なく手に取り読んでしまったのです。最終回を、そこがくっつくんかーいと衝撃、体に衝撃が走りました。そこまで至る過程を読んでいたらモヤモヤしつつも結末を受け入れられたのかもしれないですが、クローバーの苦味だけが強烈にインプットされてしまい、本作品を読めなくなってしまいました。いくらネタバレを気にしないと言っても、最終回読んではいけないと反省した一件でした。季節の変わり目で体調も崩しやすい季節ですが、どうぞご自愛ください。マスターも奥様もお大事にといただいております。ありがとうございます。はい、前半はね、悪役令嬢転生おじさんの感想ということでいただいておりました。ありがとうございます。そして、蜂蜜とクローバー、ハチクロということですね。これ読んでる人いませんでしたっけ。マスター読んでなかったっけ、ハチクロって。
いや、俺ハチクロは読んでない
んだよね。読んでない、そうですか、うん、はいはいはい。ジダラクサイさんは。
私もちょっと範囲外でした、
ね、範囲外。掲載誌がコーラスだからね、それこそね。まあもちろんね、名前はよく知ってる漫画ですし、私は、読んでましたけど、うん、そうね、うんうん、あまりね、まあもう古い作品だからね、あんまネタバレ云々は気にしなくていいのかもしれませんけれども、はい、途中をすっ飛ばすとね、なんだろうね、やっぱり文脈としては少女漫画なので、すごくこう人間関係が目まぐるしく変わるんですよね。絵のタッチはすごくふわふわして可愛らしいんですけど、意外と展開がなんだろう、うん、ジェットコースター的な部分があったんでね、うん、いや、わかりますよ。でもやっぱ間をすっ飛ばしてしまって最終回見ちゃうとね、えー、ってなるような話ではありますからね。うんうん、
海野先生で行くと3月のライオンは読んでたんだけど、
お、はいはいはいはい、
ちょっと今読んでないな。
お、
いや、あの、アニマル買うのをやめちゃっただけなんだけど。
あ、なるほどね。そうですよね。掲載誌はアニマルですからね。うん、うん。そうか、そうか。
あれもね、こう、中学生の天才騎士っていう設定だったのにさ、その後、うん、とんでもない子が実際に出てきちゃったからさ。
そうなんだよね。漫画を軽々と超えていくような。困るよっていうね。そうです。
実は小説よりもきなりというね。実例が出てしまいましたからね。
実例が出てしまいましたからね。本当にね。
かわいそうなんだよね。今更だってさ、うん、あそこから起動してできないじゃん。
そうですよね。ねえ。そうなのよ。うん。
だから、それはちょっと海野先生にとっては、まあ、不運というか。
まさかね。
ついてないというか。
でまあ、あるよね。だから野球と将棋は結構やりづらいですもんね。
もう漫画だったらもう編集に没にされるようなこんできすぎな話あるかよみたいなね。
いや本当そうだよね。
いやリアルが超えていくってことがあるんだなっていうことをまざまざと見せつけられますね。いやわかりますね。そうですね。まあ、せっかくなので悪役令嬢転生おじさん会の感想もいただきましたけれども、はい、ちょっとねああそうかと思ったのは実在の乙女ゲームに悪役令嬢ってそんなにないっていうのは確かにそうなんだよね。あんまりこう分かりやすい悪役令嬢ってやっぱりそうはいないんですよね最近の作品だとね、うん、
悪役までいかないけどなんつうのライバルキャラみたいな
そうそうそうそう
感じで終わっちゃうのかな。
それはあるでしょうね。だからね指摘しますようにアンジェリークのロザリアとか、須藤さんのようにライバルでありながら親友にもなれるし攻略対象にもなったりする、うん、なんか初代ときめにもそんなキャラいたなと思ってこうライバルでありながらこう攻略対象にもなりうるなんかキザな野郎がいた気がするなという気がちょっと
ああはいはいレイちゃんね
はいはいいましたけれどもね、はいはいはい、そうそうそう、だからやっぱりそうですね、悪役令嬢もののその魅力についてはラーの油さんもおっしゃってますけれども、あのザマーケ要素とそのなんだろうな、そのやっぱりライバルとしての部分の要素というのがやっぱりうまく絡まっているものでしょうね。キャンディーキャンディーのイライザぐらいまで遡らないと本当に確かに分かりやすい悪役令嬢って、いないのかもしれませんね。キャンディーキャンディ
ー確かにそうですよね。なんか物語の終末ぐらいに裁きがあってほしいぐらいのレベルっていうことですよね、
そうそうそうそう、もうねおとぎ話に見つけるしかないのよそうなってくると。
そうですよね、そうなっちゃいますよね。
そうそうそう、もうさ、本当白雪姫の魔女とかそういう女王とかそういうさレベルになってくるんだよね。
もうですよね、シンデレラの姉と母親みたいな、
そうそうそう。まあね、でもそういう言えば現代のこのなんだろうな要素においてやっぱそういう純然たるヴィランとしての悪役令嬢ってやっぱ出しにくいんだろうなと思うのは、今やってる白雪姫に出てこないんだよね魔女。いないんですよ。
いないんですか。
いないんです、はい。だから分かりやすいそういうあれになってないっていうさ、いない、出しづらいかったんだと思うよストーリー的に、だからそういう分かりやすい悪役としての魔女はいない。だからそういうなんか出しづらくなってんのかなってことを思いましたね。キャンディーキャンディーって言うとちょっと脱線しますけど、キャンディーキャンディーの、オープニングエンディングとあと劇版を手掛けてたのが渡辺武雄先生という作曲家の方でね、まあおそらく代表作の一つだと思うんです、キャンディーキャンディー。でこれまあ渡辺武雄会をやってるのでそれを聞いていただくと分かるんですけど、もともとどっちかというと少女漫画の劇版をずっとやってた先生なんですよね。だってあと何ですか、ハイジ、魔女っ子メグちゃん、キューティーハニー、どっちかというとその路線なんですよ、この方って。そう、あとなんだっけ、まだまだある、なんだっけ、指指立てたら、指指立てたらはなんだっけな、はい、出てこない、あれも魔法少女もの。だけど急に ザンボット大胆ガンダムは急にこの人が担当になったのよね。だからあのガンダムの、いやこの前たまたま第2話を見てて懐かしい劇版がいっぱい流れたんでね、ふと思ったんですけど、やっぱ当時からやっぱ違和感あったなっていうの、明らかにやっぱ菊池俊介節でもなければ渡辺忠明節でもないわけですよ。だからなんか理由があったんだろうなと思うんですけど、この3部作だけなんで鍋竹さんだったのかなっていうのをね、ちょっとね気になっちゃったんです。でガンダム以降巨大ロボもの手がけてないしね、渡辺先生は。そうゼータになると今度三枝重明先生とかになってくからさ、うん、不思議だなと思ってます。すいません、全然関係ない話しちゃった。
はい、なるほど。いやでも結構今その完全懲悪がやりづらくなったんでしょうかね、80年代後半、90年代ぐらいからかな。
分かりやすいこうやっつけられる悪役みたいなものを出しづらい空気が確実に あると思いますよ。
でもあれよ、逆にあの復讐ものって結構あるよ今。
ああ、
漫画とかでは。
ああそうね、うん、
あのとんでもないこうクズ野郎がいて、はいはいはい、その人に例えば子供を殺された母親とかがその何学校の先生になってその子供たちに復讐していくみたいなのもいくつもあったりするし。
そうね、
うん、それあのファンタジー系でもあったりする
し、ね、あるね、それは確かに。だってそういう専門誌あるもんね、あの本当にあった怖い話的な、なんかあれ系で、そういうザマー系の系譜ってだからすごく実は雑誌の世界では歴史が古くてさ、うん、主にこう言っちゃなんですけど中高年の女性が買っていくような雑誌がいくつもあるんですよね、それ系でね、うんうんうんうん、ある
なんか今更後悔しても遅いぞみたいな、ね、
そうそうなの、それで
ポイント系あるよね、
あるある、確実にジャンルとしてあるんですよね。だからなんだろう、だから我々がこう普段見たり聞いたりするものの世界からはあんまりこう出てこないのかな。
あれか、それは完全懲悪とは言えないのか、
うん、でもあれも
必ずしも善じゃないもんね。
そうなんです、そう、あれ系の作品の特徴ってさ、主人公サイドもはもう一応悪いけど汚い手段使うじゃないですか。
あ、そうそうそう、
うんうん、で貶めたり復讐を遂げるって感じだから、成功法の完全懲悪ではないですよね、うん、やっぱり、うんうん、すごくこうなんだろう、完全懲悪ってなんていうのかな、そこに対するやっぱ信頼みたいなものがないと成立しないと思ってるんですよ。だから信じられる、今悲しいかな、完全懲悪っていうストーリーがもう信じられない世間になってるんじゃないですか、こうある意味で。そう、完全懲悪なんてもうありえない、創作においてすらもはやそれを
共感できない、
共感、そうそうそう、共感できないっていうさ、なんか悲しいかな、そういう要素があるような気がしてきたよ、なんかこう、うん、
なんか結構感じてるのは80年代はやっぱ完全懲悪があって、うん、なんか90年代から許さなければならないみたいな思想が入ってきて、
そうそうそうそう、
うん、それはそこから先がどうなってるか分かんないですけど、だから今はそういう流れなんでしょうね、なんか、
うん、
完全懲悪ではないけど、まあ、いわゆる復讐ですよね、
うん、今それでちょっと一つ思い出したのが、今数少ないその時代劇で大岡越前 NHK がやってるんですよ。で、はい、僕好きで見てるんですけど、当時のスタッフとか使っててすごいこだわりがあるんです。だからちゃんと加藤豪時代のエッセンスがあるんですよ。今の主演はあの人だ、名前が出てこない、特命係長ね、誰だっけ、出てこない、すいません、役者の名前が出てこない、あの人です。はい、ダメだ、仮面ライダー響きとかなんかそういう周辺情報しか出てこない。昔の大岡越前って割と悪役はもうその場でこうもう打ち首獄門とか、江ノ島遠投みたいなのあったんだけど、もう最近のさ、大岡越前って完全懲悪じゃなくなってんのよ、ある意味で。許す大岡越前なのよ、なんかこう下手人お前にも辛い事情があったのであろうとかって言ってさ、大概江戸所払いとか 割と温情採血、
温情ですね、だいぶ温情高いですね、所払いは。
そうそうそう、温情、うん、なのよ。結構えぎつないことやってんのよ、犯人も下手人も。で、あ、これ昔の大岡越前だったら、あ、内首獄門だなとか、四肢引き回しの上貼り付けみたいなだろうなと思ったんだけど、ないのよ今の大岡越前に。それはありません、なくなった。
あれなんですけど、罪一等を現じて遠投とかじゃないんですか。
違う、江戸所払いだから、せいぜい
江戸所払いは別に、江戸から出て、そこに江戸から江戸に入ってくんなよっていう。
そうそう、あとお構いなしじゃないですか、あれは。
あとお構いなしだから。
そうそうそう、今ね、それがもう普通なのよ。で、極悪人がまず出てこない。で、この前やったエピソードなんかは、なんかこう不老児童をいっぱい集めて、こう盗みとかさせるわけですよ。こうで、自分はうまいもん食ってて、で、なんか子供たちには最低限の飯しか食わせないみたいな、なんかそういう話やってて、で、そのなんか元締めみたいなやつも昔親に捨てられて、なんかそういうね、ことがあった。でも、子供たち使って大金盗ましたりとかしてるわけ。まあ打ち首でしょ、昔の大岡越前だったら。
そうだよ、そこは関係ないですもん、だって、
うん、関係ないじゃん。
その中には関係ないんで、ね、
そうそう。だけどさ、それ俺椅子から転げ落ちそうになったんだけどさ、お前にも同情すべき過去があったのであるなみたいなこと言ってる。で、所払いを命じると、嘘でしょっていう。
待て
でさ、
どれだけ現在した、今すっごい減刑しましたよ今。
そう
ものすごい減刑されましたよ。
いや、昔はだって一両盗めば首が飛ぶみたいなあれだったじゃないですか。
うん、
そうだね。
そうそうそう。ええー、と思ってさ、いやいやいやいや、どんだけ温情なのみたいな。でも、もう世間が、もうそっちの方がもう受けが良くなっちゃってるんだと思うよ。で、これで逆に、打ち首にでもしようもんなら、なんて厳しいお奉行なんだみたいな。もうそういう、だからこう、やっぱ世間の感覚と、もう、ずれまくってるというか、もう合わせざるを得ないんだろうなっていうのがよくわかる。ずっと俺新シーズン見てるけど、ないよ貼り付けも打ち首獄門もゼロだから。
これってさ、あれ何年前だろう、それこそゴブリンスレイヤーの話かなんかをした時に、注意書きで、この作品は主人公が結構辛い目に遭いますみたいな、
うんうんうん、お断りがあるんだよね。
そうそうそう、あるっていう話をしたじゃない。
そうそうそう、
なんか通じるものがあるような気がする。
あるんです。で、確かに殺しもあんのよ。で、だけど、絶対はっきり言わないの。今の大岡越前は追って厳しい沙汰があるであろうで終わりなのよ。その場で言わないの、打ち首とか貼り付けとかって。もうさ、すごくマイルド奉行です。
どうなんだ。
そこは断罪しましょうよ。
そうそうそう、絶対はっきりはないの。追って厳しい沙汰があるであろう、本日の知らすこれまで。おい、待て、
仕事、
お前それ仕事放棄しとる、お前が決めなきゃあかんやろみたいなさ。何が追って厳しい沙汰があるであろう、いや、お前が沙汰を下すんだろうみたいな。
そう、それがある場合は、うん、相手の、位が上だった場合とかで、将軍とかその上司にお伺い立てなきゃなんないから、
そうそうそう、そう。
いろいろ諸関係のことがあるんで、
要はさ、上に上申をしなきゃいけないパターンだけでしょ、それが許されるのはさ。
それが許されるのはそうなんですよ。ただ、厳しい沙汰があるであろうとは言えるっていうのは、
そう
じゃないとすっきりしない。
違う、ただの極悪町人です。ただの極悪町人で、もうね、本当に、もう、人殺しとかしてる。もう、何の遠慮もいらないじゃん。もうさ、貼り付けとかさ、支柱引き回しの上、打ち首獄門でいいじゃないですか。絶対言わない。って厳しい沙汰があるんだよ。いや、もう町員相手に何を遠慮しとるんだというね。
いろんなとこから抗議があるんじゃないの。
そう、だから今それをやると多分ね、クレームが来るんだと思うんですよ。厳しすぎるって。
いや、厳しくねえよって。何がやねんっていう。今の感覚で見るなや。
俺だから最近の大岡越前、逆に面白くなってきて、もうさ、どこまで温情奉行になるんだろうと思って、もうさ本当にもうね、逆におもろいですよ。
いや、だから例えばそのね、 あの江戸所払いだって言うんだったら、
うん、
あの年老いたあの母親がこういきなり知らずに出てきて、
そうそう、お奉行様
それながら申し上げますという話をして、 それですまねえ母ちゃんみたいな話があって、
そうそうそう、
でそれでも遠投がせいぜいじゃないですか。
そうだよね、もう代わりに私を打ち首にしてくださいましとかっていうのがあってからの、うん、じゃあ罪一等源氏江ノ島遠投を命ずる、でもそれでも犯人は絶対喜び泣きじゃないですか、ほぼゲホになるじゃないですか、昔の感覚だったら。今逆でしょ、そんなに厳しいんですかみたいになっちゃうでしょ。
いやいやいやいやいや
いやいやいや、
やってることはやってるからっていう、
もうね、
今の方と昔の方違うから。
いや
だし、あの江戸はあの犯罪が多かったからこそ厳しく処罰する人間がどうしても必要だったっていう背景があるんで。
そうだよね、だから見せしめの意味も込めて、はい、残虐な刑罰をさやってたわけだから
、まあ、南国刑じゃないですけど、まあ、その資材っていうものがその身近にあって、それのだから市中引き回しとか それじゃないですか。
まさにそうだよね、そうそうそう、こんなことああいうことするとこういうことになるぞじゃないですか。すごいね、不老児童を集めて盗みをさせてさ、もう当然打ち首だろうなと思ったらさ江戸所払いを命じろって、ええー、って
それはあの実行犯の子供たちとかが回す
いやいやいやいや、それでさそれでなんかさすがお奉行みたいなさ、
いやいやいやいやいや、
さすがお奉行、あの恩情をおかけになりましたなとかって、よ名奉行みたいなさ、ええー、っていうすいません、大脱線しましたけど、大脱線しましたけど、すいません、
まさかその今そんななんですね、
今の大岡越前もう逆に面白いですもうたまに BS でさ昭和の時代劇やってますけど、まあ容赦ないよね、もうね、
容赦ないですよ、だからそれがいいんじゃないですか
そうそうそうそういいよね、もう、
はい、
いやー素晴らしいね、本当に。次の来手紙いきましょう。購買部さんいただいております、ありがとうございます。題名タクティクスオーガが遊べないもうストレートに来ましたカッカマスタージラクサイさん、こんにちは。売店時代からカッカを拝聴している子さんです。あの頃カッカはタクティクスオーガをニコ生で実況していましたね、それで私も興味を持って中古のソフトを購入したのですが、あまりにも重い選択をゲームで強いられる心理的負担を先にしてしまったため、どうしてもプレイすることができません。どこか自分の中の気づきたくない暗い部分を自覚してしまうというか、点々。あと攻略情報なしと高確率でバッドエンドになってしまう難易度の高さも二の足を踏んでしまいますね。おそらくゲームに求めるものの違いなのかなと思います。普段は弾幕ゲーばかりやっていますので、ということでいただきました、ありがとうございます。はい、これはあれかな、バルマムスさんの話をしているかな、最初の選択っていうとね、
うん、
ゲームで強いられる心理的負担まあね、うん、
まあ、まあ、そういう方はまず、うん、あのプレイ動画を見るというのも一つの手
で、そうですよね、そうそうそう、うん、うん、ワンクッションを置いて
やってる人が、いやここどうすんねとかって言って、うん、その悩んで悩んで、その結果こういう選択をしましたみたいなのを見た方が、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
ちょっと心理的なあれは軽いかな。
そうですね、うん、
でそういうのを見た上でそのゲームの面白さみたいなのに気づいてもらえて、自分もやってみたいなってなれば、うん、自分でやりゃいいと思うんですよ。
はいはい、ちょっと今思い出したのが、まあ、ニコニコ動画にもタクティクス動画のゲーム実況っていっぱい動画あるんですけど、あのバルマムッソの選択タグがあるんだよね確か、バルマムッソの選択リンクみたいなタグがあってさ、いろんな実況者さんがさ、バルマムスでどういう選択をしてるかだけを集めたタグがあったのよまあそれぐらいやっぱりこう、まあトピックになるぐらいの選択ですわな。ちょっとまあゲームやってない方にはちんぷんかんぷんだと思うんですけど、まあゲームでも屈指の重い選択を強いられる場面があるんです、割と序盤に。そうそうそう、
だからね、
うんうんうん、あと、まあ、攻略情報なしだと高確率でバッドエンドになってしまう難易度の高さも、ああ、まあそうですね、うん、まあ、それこそさっき、カチュアが生きるか死ぬかみたいな話してましたけど、まあ、ほぼノーヒントですしね、選択肢的にはね、うん、
カチュアは特にそうだね、
カチュアはそうですよね、ほぼゲームの中にヒントがない、はい、その前のね、 またマップが屈指の難易度ですからね、やり直すのも躊躇するっていうね。せっかくランスロット・タルタロスを退けたのにみたいなさ。そうなんですよ。そう、後にも先にもめったに食らわないけど、僕はあの最大ヒットポイントを削る必殺技っていうのは他に知りませんからね。起きて破りですよね。起きて破りの最大ヒットポイント、命の器を削るとかって表現なんだよね、確かに。そうそうそう、はい、ありがとうございます。まあマスターのアドバイスの通り、まずは、プレイ動画から入っていただくということで、うんうん、ぜひお楽しみ。
これでも十分楽しめるからね。
楽しみました。うん、タクティクスオーガなんかまさにそういうタイプのゲームですよ。うんうんうん、あの見て楽しむでも全然楽しめるねものだと思います。普段は弾幕ゲーばかりやってる。ありがとうございます。はい、次は X のポストの方に来ていたいと思います。カブさん、小林義則、江川達也、刈谷哲也、薬満、今城武、点点点、継承略。昔は読んでましたが、今はプロパガンダ的な部分が強くなりすぎてきつくなってまいりました。かっこ、漫画家が政治に口を挟むなとか主張が気に食わないということではなく、単純に好き嫌いの問題です。ということで、いただいております。ありがとうございます。
わかるな。
ここはね、やっぱり、なんだろうね、だから漫画を読む側が何を、まあ、求めているかっていうことだと思うし、あとまあ、
多分、ね、
うん、
あ、すいません、あれなんですよ、あの今って、まあ、結構クリエーターがこう前に出てくる時代になってきてるじゃない。でそれこ そ, その YouTube で発信したりとか、まあ、YouTube までいかなくても SNS で発信したりとかいろんなことするじゃない。
はいはいはい。
でそうした時に、え、この人ってこんなこと言う人だったのみたいなのに引っかかって、それ以降その人をちょっと敬遠しちゃうみたいなのってのは発生しやすくなってるかもね。
ありますよね、あると思いますね。だから良し悪しだと思うんですよね。そのクリエイターがやっぱり顔が見えるっていうことで良くなった部分もあると思うし、逆のそれこそマスターがおっしゃるように作品に罪はないとは言ってもね、言ってもやっぱり作っている人のパーソナリティでちょっと無理になってしまうってこともよくあることだと思います。
だからその作品とかに政治性みたいなのを乗せてくるわけじゃないんだけど、うんうんうん、その人が出て喋ってるのを聞くともう無理みたいなね、
そう
はあると思うん
だよね。ありますよね。だからね、作品に多分にその要素を乗せる人もいれば乗せない人もいるじゃないですか。だけどね、やっぱり人となりを知ってしまうと、ね、たとえその人の思想から切り離された作品であってもどうしてもっていう要素はありますよね。はい、
あるある、
はい、ありがとうございます。ヨネコさん、これねどうしよう、多分ネタバレになるからな、なん30分ぐらい、30分じゃない、30秒ぐらい飛ばしてもらいましょうかね。気になる人は進撃の巨人の話なんです。はい、30秒飛ばしてくださいね。進撃の巨人、巨人の正体不明までは楽しく見ていたのに、人間だと分かった途端カニバリズムが無理なので一切受け付けられなくなりました。先に言っといてよ苦笑。あとはときメモの、あんなに仲良くなったのに何もかも忘れられゴミ扱いされるのに耐えられなくて2周目ができません。ありがとうございます。はい、ちょっとね、はい、進撃の巨人の話はね、ちょっとあまり詳しく触れない方がって言ってあるんですけど、ときメモの2周目ですって、できないこの辺の感覚、僕は割と大丈夫ですね。
これは、別にときメモはあんまり人生やり直しぐらいの感覚でやってて、
ゴミ扱いされるのに耐えられない。
わかるけどね、
面白いなと思って、ちょっとこれはそうそうそうね、ゲーム
そうですね、これだって実際には、攻略できたかできないかの差でしかないから、
そうね、
はい、
まあでもなんかその分米子さんにとってみればこう1周目の密度も濃いんじゃないかなと思いましたね。
だと思いますね、だから、ちゃんとやってくれたんだろうなって思ったら、
そうそうそう、
それはそれでいいと思いますよ。
いいと思いますよ。そう、はい、ね。だからなんだろうね。 だから画期的だったんですよ。だから、うんうん、はい。
ごめん、ちょっと外します。
はいはい。
うん、ごめんね、ちょっと外します。
はいはい、大丈夫です。はい。このまま載せると思います。あれですよね。だから、一つ革命的だったのは、2周目、3周目を前提とした、エロゲが出てきたんだよね。その、なんていうのかな。そう。要は、一人二人攻略しないと出てこない女の子が出てくるエロゲみたいなのが出てきたときに、ちょっと、まあ、新鮮というか、ちょっとしたこれは、革命だったなと思ってるんですよ。うん。だって基本的にはさ、なんていうの、一周すれば、一周して一周の女の子と、まあ、くっついて、こう、エッチができれば、まあ、それゲームとしてはさ、一応それでこう、目的が達せられるわけじゃないですか。で、なんていうの、2周目、3周目を前提にするって、その、ゲームのなんていうか、こう、ストーリー的には大きな矛盾なわけでしょ、それって。ある種、メタ的なものじゃないですか。こう、A 子、B 子、C 子がいてさ、あ、
はいはいはい、
A 子が可愛いから A 子攻略しよう、あ、うまくいきました、でさ。で、そっから、じゃあ B 子と C 子はどうかなって思って、まあ、周回プレイをするのはゲーマーの常ですけど、それってゲームのストーリーとは基本、何ら関係ない話ですよね。だから、
ね、
うん、そうそうそう。だからそれを前提として A 子と B 子を攻略して初めて D 子が出てきますみたいなエロゲが出てきた時ってちょっとしたやっぱ事件だったと思うんですよ。うん。周回プレイ前提にしてんのみたいな。そうそうそう。そういうことをね、なんかこう、まあ別にエロゲに限らずなんですけど、うん、そういうものってさ、うん。っていうことをちょっとね、まあ、いつかそのエロゲを語る会でね、ミジダラクサイさんにいつやるんだよっていうこう突き上げられているソフトもまあそういったソフトの一つなんですけどね。はい。
ああまあ確かにあれはそうですね。うん、
そうなんですよ。
そうですね。俺なんか別のゲームが浮かんじゃってて。
はいはい。
はい。名前出さなくてもいいかなと。名前出します？
あ、いいですよ。はい。
あのアリスのオンリーユーっていう作品。
ああ、オンリー。そうね。うんうんうんうん。
うん、あれも、まあ、ハーレムじゃないですけど、
うん、
女の子を、5人救うのかな ?5 人かな、
うん、
救って、その中で結ばれないっていう選択肢を選び続けると、
そうね、
最後のヒロインが出てくるっていう。
そうそう、新ヒロインが出るのよね。そう。
はい、まあ、新ではないですけどね。
一応。まあ、そうね。
まあ、それがね、リメイク版だと初めから出てくるんで、えって思ったんですけど。
そうそうそうそう。ね。うん、いや、わかりますね、それも。まあ、そうですね。だから、ああいうゲームの2周目、3周目問題みたいなものがちょっとあったりして。ありがとうございます。アスラーダさんいただいております。私が見られない作品としてはアニメ、海猫の泣く頃にです。なんと言いますか、グロ表現も苦手でしたが、アニメは今までの話自体がトリックだと、問題提起だけされて解決編がなく展開が終わってしまうようで、2回目は見ないかなということで、はい。ウミネコってちょっと賛否両論あるのよね。確かにこう、
そうですね。
うんうんうん。ちょっと日暮らしとも違うじゃないですか。まあ、はい、言ってみれば、うん。で、まあシナリオ自体はすごく、うん、インパクトがあるものではあったんだけれども。
すいません。
はいはい、どうもどうも。
はい。
今アスラーダさんのお便りを紹介してました。
はいはいはい。
はい。海猫の泣く頃にはね、そう、うん、あれも私たちシナリオライター界隈でも割と議論があったのよね。これはありやなしやっていうのがあったんです、うん、でアスラーダさんが指摘しているように、そのある意味ではすごく尻切れトンボで終わるアニメだしね、うん、すっきりしないっていうところはある。
ああ。
雰囲気を楽しめばいいっていう人もいるけど、でもやっぱ日暮らしの時のようなこうある種の収まりがの良さみたいなのはなかったからね、海猫にはね、うん、っていうことを思いますね。はい。これなったことあります？海猫の泣く頃にってちゃんと見たことないですか？ジダラクサイさんはないですか？
あります。
あります。はいはい、
はい、結構遅れてからですけどね。
うんうんうん。
あの日暮らしが結構俺遅れたんで。
ああそうなんです。日暮らしデビューが遅れた。は
い、そもそも遅かったです。あの海猫が出たぐらいの時に日暮らし読み始めたんで。
う
ん、
ああなるほどね。そうかそうか。うん。 ってだいぶ症候群にかかるのは遅かったんですね。
だいぶ遅かったですね、
うん、なるほど。
ハマるとかはなかったかなっていう感じですか。
うん、そうね。この頃の一つの手法としてああいうこうなんていうのかな、うん、すごくこうメタ的な、うん、ものがシナリオの根幹に深く食い込んでくるものっていうのはトレンドではあったんだけれども、でも それはどうなんだろうね。その意地悪い言い方をすれば物語を紡ぐものとしての責任の放棄とも取れる部分もあったわけで、で海猫の場合さらにそこにまあ残虐的な表現が加わることで、ある種のそれそのものに対するこう快楽みたいなのがあったわけじゃん、言ってみれば。だからなんかうまくそれでごまかされてるようなっていうね、うんうん、
そうですよね。
そうだと僕は思って、うん、だからちょっとアスラーダさんの気持ちもわかるんですよ。
わかりますね。これ一番最初のお便りのやつにその解決が終わりが見えてないっていうのは、うんうんうん、結構似てるところがありますよね。
ああそうですね。
終わってないなっていうふうに、
そうそうそうそう、
感じられてしまうと、
そうなんです。
やっぱ辛いですよね。
辛い辛いんです。例えばなんだろう、こう何か、まあ、海猫もやっぱり基本的には日暮らし見てないとやっぱ大変だし、前提を必要とする作品ってやっぱそれだけハードルも上がるし、うん。大変ですよね。その
上がりますね、
うん。
そういった作り方、うん、そうですね。
どんどんタコツボ化しちゃうじゃないですか。その、
はい、
うん、ね、一連のマーベルの作品にしたってそれですごく敷居が上がっちゃった部分もあるし、
はい、どっから見ればいいの問題とかありますからね。
そうそうそうね。だってスター・ウォーズでやってた。あ、そうか、だってアニメの反乱者たち見てないと多分さっぱり分かんないと思うんですよ、はっきり言って。そう、そういう前提を必要とする作品の難しさみたいなものを一方で感じる。うん、ありがとうございます。お次、これすいません、なんとお読みすればいいんでしょうか。
門構えに山ですよね。
中に門構えに山、ID を拝見すると、友吉さんとお呼びすればよろしいのでしょうか。はい、すいません、読み方すいません、私ちゃんと調べきれてませんでした、申し訳ないです。岡崎律子さんの今まで聴いた曲が好きで、岡崎律子さんのまだ聴いたことのない曲が聴けない、まだ生きてると思いたいんだと思う。これちょっと切ないなと思ったんですよね。うん、好きで好きなアーティストがいて今まで聴いてきた曲は聴けるんだけど、その方が例えばいなくなってしまった時にその方の知らない曲が聴けないみたいっていう、こう
あれはなんとなくわかるんですよね。
うん、
そう、あの終わってないんだっていうふうに思いたい。
そうそうなんだよね。うん、
はい、まあ、俺の友達が患っているあのアルスラーン最終巻読めない問題に近いものを。
そうね、いやね、
まあこっから先がないっていう風になってしまうと、まあ、あの全然ちょっと違うのかもしれないんですけど、
うん、
あのやっぱり長年読んでたものの最終巻って目を打って出られたものを読むときってすごい覚悟いりますからね。
そうなんだよね。うん、うん、いやだからやっぱりこういう、まあ、今回初めてアーティストの話が出てきたんだけれども、なんかすごくね、うん、なんか切ないし、なんか終わるってわけじゃないんだけど、なんかでもね、そうなんですよね、なんかわかるかなっていう。で僕ちょっと最初ピンとこなくてお名前で調べてたんですけど、あの十兵衛ちゃんのあのシベリアヤギウの逆襲っていうあのエンディングテーマを手掛けてるんですよね、堀江由衣さんが歌ってるんですけど、心晴れて読むわけでて、この曲を岡崎律子さんが手掛けられていらっしゃって、うん、ああこれかと思って、これすごく好きな曲だったんで、そうそうそう、十兵衛ちゃん見てたんでね、はい、
あ、いや僕も見てましたけど、
うんうんうん、あの曲かと思いました。はい、あすごくだから僕も好ましく聴く曲がいくつかあったんで調べた時に、だからなんかこうすみません、仮友吉さんとお呼びさせてもらいますけど、なんか、うん、まだ生きてると思いたいんだと思うっていう、うん、 や、わかるなと思います。ちょっとこれは、うん。
またちょっとね、違うテイストで、
ちょっと違う。
お便りですね。
そうですね。お便りですね。でもなんかすごく気持ちやわ。
よくわかりますね、うん。で、ちょっと調べてみたんですけど、
はい、
使えるっていう訓読みだけで音読みはないようですね。
あ、ありがとうございます。はい、
持ち物喉に使えるとか、後ろが使えているっていう風に使う、
そうなん
ちょっと難しい感じ。
へえ、この字を当てるんだ。ありがとうございます。
ちなみにですね、今2人が喋ってる間にチャット GPT に門構えに山ってなんて読むのって答えたら間と読みますって間という字を出してきました。バカですね。
チャット GPT
それは字が違います。門構えに、それは門構えに火です、うん、門構えに山というのを教えてくれって言ったら、
うん、
なんかそういう字はないとか言ってきて、似たような字としては門構えに人という字があります、それは席と読みますとかって、また嘘言いや
ん。何も信用できないじゃないですか。何も信用できないのよ。
チャット GPT なんてそんなもんです。
そんなもんです。はい。ありがとうございます。ピスケさん、私は頭で思っていることを愚痴まで全て早口でまくし立てる主人公は苦手で、リゼロから始まる異世界生活は2話で断念してしまいましたということ。はい、これあるよね。なんかこうありがちな感じかなっていう、こう
特有のオタク早口ではなく、
ちょっと違うのよね、リゼロの場合はね。でもそれにちょっと近いところもあって、うんうんうん、なんて言えばいいのかな。そう、これはね、でもアニメが悪いっていうところも正直あるんですよ。うんうんうん、端折るべき部分を端折っていいのに、この作品に関して全部小説に書いてあるセリフをなんか真面目に語らせようとするから、そういうことになってて、少なくとも原作読んでるとそんな雰囲気、印象もそこまでないんですよ。うん、だからこれは僕は脚本が下手くそなんだと思う。うん、客室上司にこう全部原作で喋ってることを語らせようとしてる、うん、から内容が多くなる。だけど尺は限られてるから早口になる。だからもともとそんな早口でまくし立てるタイプ主人公ではなかったと思うんですよ。
そうですね、これが主人公になるとシャットアウトする原因にはなりやすいですよね。
そうそうそうそうそう、
まあ、そうでなくてもやっぱり主人公気に食わないになると、
うん、
うん、
そうですよね。こうい
わゆるオタクムーブの早口は大丈夫なのかしら、はい、
どうなんですかね、うん、
結構あるじゃない、そのオタク描写としてこう、うん、なんかベラベラベラベラベラってこう、うん、知識とかを早口で喋るとか、
はいはい
はいはい、好きなところを早口で言うとかってあるじゃない。
ありますね。
そういうのは OK なのかしらね。
どうなんでしょうね。
どうですかね。またそれも切り口が違いますし、うん、それ主人公でやったら苦手っていう方もいらっしゃってもおかしくはないかなと思いますね。まあ、
ね、
それほら脇キャラとかそのスポットのキャラだったら別にっていう風に、う
ん。そうね。そうそうそう、はい。主人公でそれされちゃうとちょっとっていうのはなんかわかる気がします。
わかる気がしますね。だからやっぱ主人公に共感できないとか主人公が嫌いってなっちゃうとやっぱ。打ち切るというかその主張を切るっていう原因にはなると思います、十分に。でその後に例えばその5話まで見てくれて、いや苦痛だから見れないって話なんですよね。
そうだね、
多分進められても。
そうだね、うんうんうん、こうそういうなんか早口キャラみたいなこう意識するきっかけになったのはあれかな、パトレイバー2の荒川かなっていう気がしますね、今ふと思い出したんですけどね。こうあれ彼なんかは割と早口で頭で思ってる、まあ本音かどうかは別としてですよ、喋るじゃないですか、戦争論みたいなものを途中でぶったりするんだよね、うんうん、あれはなんかあれでキャラとして立っててよかったなと思いつつ、ああそうだ思い出した、パトレイバー3を僕は最後まで見ることができないんだよ。劇場
版、新しい問題が。
まあいい、これはちょっと語ると長くなるからいいけど、そうそうそう、それはもうね ありました。パトレイバー3が僕は完走したことがない。はい、次行きましょう。大ボスさん、マルトクスクランブル漫画版の3巻あたりの母子の描写というか展開が良くて、大芋義時先生の漫画が未だに読めません。おかげで声の形も未熟です。悪いのは原作の生方当先生な気もするのですが、生方脚本の早急のファフナーを大好きです、ということをいただいております。あーこれねー、わかる。 わかるんですよ、これは。そうそうそうそう。うんうんうん。あるよね。こう。な、あのね、そう。大山義時先生の、その、書き方の問題っていうのもありますよ、これは。もう書き方の問題って言うと、別に先生に責任がないんですけど、あのタッチでそれされるか、みたいなことなんです、これって。そう。原作ではそこまでえぐみが強くないんだけど、うん。大山先生の、なんかこう、持っている、なんか可愛い絵柄の中にちょっとこう、どこか毒を感じたり、狂気を感じたりする中で、マルドクスクランブでそれされるからっていうのはあるね、これは、うん、声の形もね、読んでました、声の形、あれマガジンだっけサンデーだっけどっちだっけ、読んでたよなこれもな、うん、これも
声の形はでも映画は結構綺麗に、
そうね、
収まってたけどね、
収まってます、うんうんうんですね、そうそうそう、うん、まあ声の形もねちょっとこれは、ま
あ、いいとこあるけどね。
読めない人もいるかもしれない。どうだろう。うん。うん、
いや、あの、辛いっていうのは分かる。う
ん、テーマがテーマだからね。そうそうそうそう。うん。っていうのはあるな。はい。
あの、こう、なんていうの、気になるんだけど、その、意地悪しちゃうみたいなところが、こう、辛くなるっていうのは、
そう
ね。分からんではない。
そうなんです、そうなんです。まさに、その通りでございます。坂瀬プラスさん、ルックバックのアニメが見られません。読み切りは見ましたが、正直読まなければよかったと後悔しています。漫画やアニメが全てエンターテインメントであるべきだとは思っていませんし、鬱な内容の作品も好きな方ではありますが、これだけは受け入れられませんでした。10年後ぐらいにチャレンジします。ルックバックはこれね、辛いよね。
自分もそうかもしれない。漫画も読んでるけど。
はいはいはいはい。これさ、こうね、何かこう、ああいう、なんだろう、まあ漫画じゃなくてもいいんですけど、何かを作って、それを仕事にしたいと思う人で、この漫画を読んで、心に傷を負わない者がいるだろうか、いや、ないだと思うんですよね。うん。すごいこうね、切なくなるよね、キューッとするよね、こう、
うん、
いや、あ、なんかね、すごくいろんな感情がね、こう、あの、えぐり出される作品です。だ、僕もアニメはこれは坂瀬プラスさんと一緒で、ちょっと今のところ見ようと思えないんですよ。もう漫画以上の情報をこれに加えないでくれっていう感じかな。そう。切ないしね、辛いしねっていう。うん。また、ちょっと現実の事件とリンクする要素もあるしね、これはね。うん。どうしても思い出さざるを得ない。
ね、これのせいで、あの単行本でセリフが修正されてるはずですからね。
あったね、あったあった。そうそうそうそう。そうなのよ。だから、そういう意味で言うと、すごくこう見る者の心をえぐる意味では素晴らしい作品だとは思うんだけれども、ただ一方でねっていうね、一方でねっていう、
そうですね、これはだから創作したことある人とそうでない人で多分、
うん、
受け取り方が全然違うので、
そうなんだよね、その、うん、なんていうのかな、まあ絵でも、まあまあ、シナリオでも何でもいいです、絵でも文でもいいんですけど、音楽でも作曲でもいいんですけど、やっぱ受ける受けないがあるじゃん、どうしたってさ、人気が出る出ない、
ね、ありますあります、ね、しかもその時期もありますからね、
そうで、ある意味それが学校というさ、ある種閉じられた逃げ道がない世界だとさ、現実もなんていうの、もうね、はっきりとそれが示されるわけじゃないですか、その残酷さみたいなのあるよね。こう、ある種の閉じた世界で、その世界でしか自分もまた生きられないという環境の中において、もう、はっきりと、逃げ道がない状況で序列が示されるこの辛さというか、やり場のなさみたいなね。うん。を感じますね。はい。なんか、いや、だんだんこっちも辛くなってきちゃった。はい。次行きましょう。これが最後かな。はい。これ、あれ、ちょっと待ってください。これ、 名前をその読んでいいのかな。
あ、読んでいいです。大丈夫です。
大丈夫ですか。ありがとうございます。はい。小玉浩二さん、浩二小玉さん。はい。アンドーナツの最終巻を未だに見れません。原作者が連載中に亡くなってしまったので仕方がないことなのかもしれませんが、主人公の行く末はおろか、いろいろなエピソードの回収がなされないのが目に見えており、最終巻を読んでしまうと感情の行き場がないことがわかるので、もう何年も積んどく状態です、ということで、これは入手はしてるんだね。入手はしてるけど読めないっていうことですよね、積んどくってことはさ、うん、いやこれも辛いよね。これは辛いと思いますよ。うん、おそらくだから小玉さんはさ、連載から多分読んでたはずですよね。連載中から追っかけてたはずなんだ。だけど、おっしゃってますように、原作者の方がお亡くなりになってしまって未完であるところをなんとか、まあ完結させた形になっている、うん、怖いっていう気持ちもあるんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、こうもしなんだろう、追いかけてきたものとして納得のいかない結末だったらどうしようっていう恐怖もここには何割か入ってるんじゃないかなっていうね、ことも思います。うん、ストーリーのある漫画でこう辛いよね。
これは辛いですよね。作者の方が亡くなって、
そう、
物語が未完はね、本当にしんどいですよ。
しんどいね。いくつか私も知ってますけど、うん、いや辛いよね。
まあ、似たような事例っていうか、またちょっと違うんだけど、
うん、
自分は今ベルセルク、
ああもう代表格じゃないですか。あれ
完結したら単行本で一気に読みたいと思ってる。
はいはいはい。
自分が読んでないところ。
なるほどね。
はいはいはい、っていうかその亡くなられて、そのまあ
三浦先生が関わってない部分は、
三浦先生が亡くなられてからのところは一気に読みたいと思ってる。
うんうんうんうん。
うん、なんか変にその毎週、毎月か、毎月毎月一個ずつ追っかけていくんじゃなくって、なんか一気に読んじゃいたい。
なるほどね。
うん。
うんうんうん。なんかそれもわかるな。うん。
そういう気持ちがありますね。
うん。多分その、ゴルゴとかクレヨンしんちゃんとは違う性質ですよね、それってね。こう、漫画としてある意味。うん。うん、だからなんだろうな、そう最後に一気にちょっとこう見たい。まあベルセルクはね、協力している方がいらっしゃってね、監修したりして進めてますけどもね。
なんかね、うん、そのあれだけ広がった物語の終わりを見たいんだけど、
うん、
そこにたどり着くまでに、そのなんていうの、三浦先生だったらどうだったろうっていうのをあんまりこう考えたくないというか。
はいはいはいはい。
だから一気に読んでしまいたいっていう。
なるほどね。
うん。だから完結するのを待ってますみたいな。
うん、うん。
変な感じになってるけど。
うんうんうんうん。いや、わかりますね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今日はですね、久々のトークテーマ回だったんですけれども、私〇〇ですからこの作品、見られません、このエピソード見られませんということで、様々ねリスナーさんからご紹介をいただきました。ありがとうございます。でまあそろそろ2時間超えになってきたんで、最後にですね、我々メインパーソナリティ3人で、印象に残った投稿をちょっと選んでいきたいなと思っております。はい、はい、選んでおいてくださいよ。はい、
誰にしよう。
はい、じゃとりあえずじゃあ初めに閣下賞からいきたいと思いますけども、閣下賞は購買部さんにしたいと思います。はい、タクティック総合が遊べないということで、なんかね、はい、なんかちょっとね、なんかちょっとこう自分のせいかなってい こう罪悪感もちょっと感じつつ、食材というわけではないんですけれども、はい、まあ私のニコ生から興味を持ったんだけれども、ちょっと思いき選択をゲームで強いられる心理的負担を、閣下が先にお知らせしてしまったのでプレイスローできないということで、すいません、3割ぐらい食材の意味も込めまして、購買部さんを選びたいと思います。はい、あとで何かいいものを送っておきたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ次はどうしましょう。自堕落祭賞にしましょうかね。はい、
はい、そうですね。じゃあ児玉浩二さんですかね。
おお、最後、ね、ああそうね。
やっぱりね、こればっかりはね、誰のせいでもないっていうのがあって、
そうなんだよね。うん、
そう、あの二度とね、求めるものは手に入らないっていうのはよく分かってしまってて、
切ないな。
あ、でもね、うん、でも読んだかな、最終巻。
うん、
私も結構読めてしまうので、
はいはいはいはい、
ここまでかっていう、
うんうんうん、
っていう風に、
はい、
しまって、やっぱりこう、うん、なんであれやっぱり終わりは終わりなので、自分の中で決着をつけなきゃいけないかなと思っていて、
そのものづくりをする、なんだろう、継続してものづくりをするものの宿命でもあるのよね、これはさ。うん、あの私だってもしかしたらそういう立場になってたかもしれないしね、去年それに近い思いをしたし、実際ね、
まあ、確かにそうですよね、うん、だからやっぱ物語は終わらせなきゃいけないっていう、
そうなんです。そうだって、どう考えたって一番悔しいのは作者なんですから、それは、
まあ、そうですよね、
うん、そう、本人がやっぱり一番辛いわけですよ、うん、それは僕はすごくわかる。なんか自分のやっぱり子供にも等しい作品をさ、きちんとこう、なんていうのかな、最後まで終わらせることができずに志半ばで倒れてしまう悔しさたるやね。それでやっぱりこうご飯を食べてきた人間としてのいろんなこう本当に感情が出る、これにはね、うんうんうん、と思う。だから、はい、よろしいかと思います、児玉浩二さん。じゃあ自堕落祭賞ということで、はい、じゃ最後に、ハニマ賞ですね、はい、いかがでしょうか、はい、
ね、いや皆さんね、わかるんですよ、
うん、
わかるなって思うのもたくさんありましたし、なるほどっていうのもあったんですけど、
はい、
まあ前々からなんか結構自分が言ってることに近いなと思ったので、テイタンさんで、
あ、はい、ということで、はい、おめでとうございます。じゃあテイタンさん、
絵が合わないとダメっていうね、
はいはいはい、
うんうん、
やりましょうということですね、
いきたいと思います、
はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、今日は、私〇〇だからこの作品見られない、このエピソードを見られないといったようなね、皆さんのエピソードをいただきました、ありがとうございました。ご協力をいただいて皆様ありがとうございました。まあそうですね、こうやっていろいろなやっぱり要素が理由があって、その見られないものがあるっていうのはやっぱ皆さんあるんだなっていうことをちょっとこう再確認できたなと思ってるんですよね。うんうんうん、でしかもその要素は本当人によって様々で、うん、面白いな、面白いなって、ちょっと中にはね、本当に切なくなるような話もあったんですけれども、興味深くね、読むことができました。ありがとうございます。はい。で、またね、まあ、今回で一応特集会は終わりになりますけれども、またね、皆さんのこういった置き手紙を聞いて、ああ、私もそういえばこんな作品あったなって方がいらっしゃれば、普通オタ枠でもね、全然構いませんので、また送っていただければ、ありがたく紹介をしたいなと思っておりますけれども、さあということで今日はね、自堕落祭さんの持ち込み企画だったわけですけれども、自堕落祭さんいかがでしたでしょうか。
いやー満足ですね。
いろいろで結構でもやっぱり普段の、あ、この作品おすすめです、この作品いいですよとはまた違う何かこう引き出しが開いた感じがしますよね。
そうですね、
うん、
そうだ、結構おすすめでもあるし、そうでない作品だから、開けてる作品やっぱり良作って言われてるものもあったりするじゃないですか。
そうですよね、
うん、例えばルックバックなんかそうですし、
そう、ね、
やっぱりそれって感情に強く訴えかける分、人にとっては触ってほしくない部分を触っちゃうんですよね。
そうだね、
うん、だからこそやっぱ人に勧めるのにはちょっとやっぱ注意をしなくちゃいけないなと、
うんうんうん、
改めてこうね、身を引き締めなくてはならないなと思っている次第でございます。
今日やっぱり紹介された作品って世間的にやっぱり人気があったり評価が高かったりするものが多かったと思うんですよ。でそれってやっぱり今自堕落祭さんがおっしゃったように、人によっては本当に感情がえぐられたり、ちょっとそういういろんな思いを持ってしまうような、それだけのやっぱパワーを持った作品だからだと思うんですよね。取るに足らない作品だったらそもそもこんなことにならないわけだからね。うんうんうん、だからある意味では一つ名作の証明と言えるのかもしれないということを思いましたけれどもね、はい、じゃあマスターいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ自堕落さんがとってもいいことを言ってくれて、それを全部ひっくり返すようなことを言うんだけど、みんな 悪役令嬢の中の人読め。以上です。
はい、ありがとうございます。マスターはね、相変わらずマスターだったと、いうことでね。はい、ということで今日はですね、皆様からの置き手紙をご紹介するというね、非常に、リスナー頼みの回となったわけですけれども、引き続きですね、こういった、リスナーさん頼みの回をです、今後もやっていきたいと、思っておりますので、また、一つお付き合いをいただければなと、思っております。はい、ということで今日もですね、中時間にわたりまして、お聞きいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと、高橋慎先生の、はい、絵にはやっぱり破壊力があるなと思っていた閣下と、
私こと、コミック版は、小説版よりも、一部マイルドになってますので安心して読みます、読めますって何のこと言ってるか分かるよねの埴輪と、
この世界の片隅はどうにか見ようと思っている自堕落でお送りいたしました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。